ממש פנה לו אה כדו מושיע נוגוני נעלה דתו שיתמו מטה בצונו דלקני הקוגרת דווה אולי ימה שיגלו
99人終わったとは言わせねえと、あれだけね他の人に読んでもらってとか書き込みがあるんですけど、これ107番なんですけどね、ならコラボしなじゃよかったよじゃあ本当にそんな、どっちだよ、もうした方がいいのかしない方がいいのかわかんねえ本当にもうわがままやね本当に。コラボした後にまた最初から全部読み直すってものすごいね、もう無駄だよね本当に ね、しかもこっち見てるしね、俺はおっちゃんがいてくれるだけでいいだってさ、ありがたいね、嬉しいこと言ってくれるじゃないのっていう、ね、で113番さんがこんなの春もんだから行くに行けねえよこれ 笑顔ですねって書かれたし、笑顔じゃないのに、ね、放心状態だったで、よくわかんないのは両方に当てはまるっていうね、コラボしても欲しいし99人呼んだとは言わせねえという方も、わかんない、それわがまますぎ、てか配信してみりゃわかる、大変だから朗読99人たまには読んでもらわなきゃってなるんだってそう楽してっていうね、いけねえ、マイク触る前にあのマイク切ろうと思ったらマイク切る前に触っちゃった、ごめんなさいねで、119番さんが、おじさん来たと思ったらおじさんじゃねっつうので、全然おじさんじゃないかな、声はねあれかもしれない。で、120番さんが、あいおじちゃんとね、もうこれ分かるんですかね、これ分かんない人もいるかもしれない、このもういろんな呼ばれ方してるもんだからさ、どうなのこれで、121番さんが俺のイサムさんこんばんはと、俺のってきたよ、俺のってびっくり、所有物俺121番さんの、これは何なんですかね、122番さんのやつ、今日で全員どこがするんだよねと、無理だろ、どう考えたってどう考えたって、あと5人つったって1人30分はかかんだぞ、30分から40分、持たないよ、今日はなんかね、なんだっけどっかのスレにあったのかな、あったのだろうけど、それまとめを見たのかな俺は、なんかすごいバトルな、そのバトルシーンがすごい、アニメは何ですかっていうやつで、いろいろ動画が乗っかってたんですけど、俺全然知らないんだけど、とりあえず見てすげーっていう映像が、やつがなんかいろいろありましたよ、なんかネタのもあったけど、落ちながら戦ってるみたいなやつ、あれはいいんですけど、あの結構わ、よくできてるっていうか、おーすげーなっていうのは、あのなんだっけ、ナルトっていうね、ジャンプでやってるっていうのは知ってますけど、もう自分は初めの方なんだっけな、ちょろっと見たことあるだけでほとんど知らないんですけど、とりあえず何ですか、ラーメン食う漫画ですか、違いますけど、忍者のやつだよね確かね。それのその動画がいろいろあったんです、戦闘シーンのやつ、なんかすごかったよ、なんか、なんかスピード感あってすごーと、しかもなんかあのなんだっけびっくりしたのはね、自分が大体ねこれすごって思ったやつは、大体その、同じ方がね、作ってるそのなんつうのアニメーションっていうんですか、ってやつで、あれあれっていう、そうバトルシーンがすごいアニメを教えてくれっていうスレがあったのかな、そう、それでなんかいろいろあったんですけど、てかクレヨンしんちゃんっていうので貼ってあって見たけどすごかった、クレヨンしんちゃんもすごかったですねあとなんだこれなんだっけな、俺全然名前がわかんない、見てもノエインっていうやつですかね、カラス対フクロウっていうやつとか、なんかすごかったよ、もう見たけど確かにあとなんだっけな、65とか、カウボーイビバップ、天国の扉、タワーでの退治のシーンって書いてある、製薬会社でのバトルで、主人公の人がですね、モップをうまくその棒術の扱い方でね、なんかいろいろさばくんだけど、すごかったそれも動画がで、ナルトってやつはね、なんだっけな、砂のね、あの人とね、あのブルース・リーみたいなやつが戦ってるやつ、すごかったなんかね、 へえ、これ普通にテレビでやってたんだこんなのっていう、うん、最近なんかねすごいなと思ったよ。そう、松本っていう人のやつなんかもう動画見てたけどすっげーっていう、もうわっきゃがねてか一番びっくりしたの、びっくりしたっていうかもうわっきゃがね脳みそが追いついていかないみたいなやつは、マクロスってやつですか。俺全然見たことないんだけど、とりあえずもうミサイルが生き物みたいっていうね、なんかもうすごかった、わっきゃがね、もう何がどうなってるのかよくわかんないけど、とりあえずすげーっていう感じでしたよ、見た感じもう脳みそがついていかないような動画でしたよ。なんかあ、何これ今何やってんのみたいな、うん、なんかトークファイトのやつありましたけどね、面白かったです見てて、うん、なんかもうよくわかんないけどすごいよっていうねで、はい、レッスンしよう。123番さんでコラボした方がいいが99人読んだぞとか言っちゃダメだよ、言うよ、言ってやるさ。それも含めてだって俺あれだもん、だって別に一人であの29時間配信したわけじゃないけど、皆さんの力を借りてねやりましたけど、それもね、その人を呼ぶということも一つのその自分のさっていうのでいいっていう風に言っちゃダメだなそれだったら99人誰に読んでいただいたか分かんないもん、誰にどれ読んでいただいたかもう全然覚えてねえ、そこまで聞き直さないといけない自分の録音したやつ、うん、でも99人読んだぞって言うよ、終わった99人読み終えたっていうね。で、124番さん、四つ目にあったその動画の一番最初のシーンがエロかった件についてと。あー、一番最初だけね、あれと思ったけど、後半すごかったな、自分は。驚き。すごかった。もうね、内容とかそういう問題じゃない、もう、この動きを見ようっていう、やつでしたよ、なんか。めちゃくちゃなんかもう展開が早くて、で、本当であんまり割っていかないでぐるぐるぐるっともうカメラがくるくるくるくる回ってる感じ、そのなんかもうわっけわかんなかった。とりあえず見ててすげえとしか言いようがないっていうね。どういう感じで頭の中で考えて動かしてんのかな、こういうのこのカメラはっていうね、そうキャラクターが動いててなおかつカメラも同時に動いててっていうので、どういう風に撮ればそのっていうのでわかんない、なんか頭の構造がねわかりませんよあれはで、なんかやけに今日重いかもしんないな、今日やけに重いな、やばいな、これ落ちるかもしんないな俺大丈夫かな、とりあえずですね、まあ書いた通りですね、99人の最終電車をですねやろうかなと思うんですけど、作は井上夢人で、銀座線舞台でっていうか、めちゃくちゃ重い今日ていうか、うちね未だに回線細いからね回線細いがダメなんだよな、もうね、パソコン買って、あれか、パソコン買い替えて、なんだっけ、あれ俺落ちた？落ちてない？大丈夫？パソコン買い替えてね、光にするとかね、した方がもういいのかね、もうね、お、珍しい人来ましたよ。125番さんで、イサムちゃん久しぶりに聞くと、久しぶり、俺毎日やってんのに久しぶりに聞くってことは、俺もうだってここ2ヶ月ぐらい毎日やってるよ、だってほぼそれなのに久しぶりに聞くのか、まあお久しぶりですよ、かなり前の話だが通販のハンバーグ食ったよと、そこまですげえ前じゃないけど食ったん 俺がありがとうございますっていうのもよくわかんないけど、とりあえずでもまずくはなかったでしょっていう、470円であの味だったら下手なレストラン行くより十分いいんじゃねっていう感じじゃないのって思ったよ自分は。どうですかね、わかんないけどね、え結構良くなかった、しかも柔らかかったでしょ絶対、歯いらない感じだもん。また言ってるし、126番さん PC 買い替え記念で136時間配信ですねと。死んじゃう、136時間って5日だって120時間でしょ、だって超えちゃうじゃん、5日連続超えちゃうじゃん。てかパソコンどうしようかな、もう30万ぐらいかけるかもうね、もうグラボってさ、もうさ計り知れないやつはすごい値段すんじゃん、なんかてかグラボ2つ積むとかね、デュアルでねえ、グラボ2つ積んでるやつとかあるじゃないですか、てかものすげえ熱持ちそう、怖いけど、てか俺そこまでして何やんだって話ですね、うん、そこまでしてやることないんだけどね特に今やりてえなっていうのは特にないですけど、そこまでしてそうだな、パソそうなの、どっちかっつうとね、ちょっとマザーボードのタイミングが悪かったね、その自分のやつ、あのメモリがデュアルの対応してないとかさだからどっちかっつうとマザーボード変えて、そうすればなんとかなる、うん、キャブもね、あと OSXP にしないとダメかな、わかんないけど、全然自分詳しくないから何とも言えませんけどね、まあいいやって、そうでもね、回線はねとりあえずね細すぎる、もう8メガのやつでも一番あの弱いやつだもん自分のやつで、レス読み127万さんで、あ思い出したが俺もバーグ食ったと、うん食った、感想がねえんだ、バーグ食ったバーグ食ったってバーグっていうの、半いらねえの、そうかうまかったかで、128万さん、俺も久しぶりだ、前聞いたのは昨日だからと、久しぶりじゃないじゃないのてかさ、アンさんの感覚で久しぶりって どれだけね、あれメモリをザルにしたって大して変わらないだろうと、変わんねえの、あそう、いやなんか変わるって聞いたもんだし、実際になんか弱いやつでもデュアルになってたやつ結構はあちょっと快適になったんじゃないのって実感するぐらいだったような気がしたんだけどな、もうなんかギガの方行っちゃうとどうしようもねえの、変わんねえのかもわかんねえけどで、129番さん、美味しかった、小さいと思ったけど結構中身詰まってたしと、いや、そんな小さかった、俺結構この値段でこの美味しさか、ていうか普通に満足したよ、1個で1個だけ食って。で、131番さん、イサムが光ると聞いてと、光らない、ていうかどうしよう本当に、うん、どうしよう、光りてえけどなぁ、でも光ったら光ったで何やんだって話なんですけどね、うん、本当に前に言ったようにですね、グランツーリスモの耐久レースとか垂れ流ししたりとかねこいつ何やってんだろうっていう、2時間耐久とか2時間ぶっ放しなんですよね、疲れちゃうで、あれ俺やるっつってからずいぶん経っちゃったの、ちょっと待ってよじゃあ、やりましょうね、一人は潰さねえと、少なくとも残り5人、残り5人、よしよしよし、画像アップしてはい、そうなんだ、珍しいよね、大体みんなあの動画でやってるじゃないですかね、その中で未だにこのリップライブのお世話になり続けてるというのは自分ぐらいっていうのは言い過ぎだけど、言い過ぎかな、わかんないけどにね、まあいいんだ、俺はとにかくね、喋りで説明すればいいや。で、132番さん、 あのビデオカード2枚乗せて電気代がエアコン以上になるんでしょと。ね、っていうかなんかあの見たことあるけど すごいよね、もうそこまでして何どうすんのと、っていう感じがしたけど、で133番さん、バーグ食ったっていう方ね、あうまかったよ、よく覚えてないけどと。覚えてねえんだ、あんまり印象に強くなかった、インパクトなかった。今度俺あのなんだっけ、干物かなんか頼んでやろうかなと思って。それがふりかけみたいなやつとかね、朝の、であとね、栗のケーキは日曜に来ます、本当に。で、134番さんで、イサムさんの頭が光ると聞いてと、ぜっ光らない。っていうか自分はですね、非常に髪を切るスパンがね、長い、間めちゃくちゃ空くわけですけど、だからすごい自分髪の毛長くなるわけですよ、それなのに切りに行かないわけですよ、自分はどっちかというと長いんですよ。なんでかっていうと、なんて言うんでしょうかね、小さい頃の、嫌な思い出がですね、未だに引きずってるみたいですでですね、ストレスがかかるわけです、散髪するってことに。なんでかっていうとですね、ちっちゃい頃ですね、幼稚園ぐらいの頃ですね、自分がもう丸坊主に近い状態になったことがありましてですね、てかさせられたっていうね、グイーンでバリカンで、そしたらものすごい自分嫌なのにやられて、で同じしたはずなんですよ確か。でずっと帽子をかぶってるっていう、もうもうこれは見せらんねえと、つか何しやがってんだっていうね、それがずっと今でも覚えてるぐらい相当きつかったと思うんだけど、それがあって散髪するってことにものすごい抵抗があるんですね自分。だからなかなか行かないんですよ。びっくりするでしょうけど3ヶ月に1遍ぐらいしか切りませんよ私。1年間に4回ぐらいしか切らない。で、135番さん、ストレス円形脱毛 SY なんですけど、いや違う、そういうことじゃなくて、円形脱毛とか白髪が生えたりとかまだね、してませんよ、まだ大丈夫だいくらなんだろう。で136番さんで、エロい人は髪が伸びるのが早いと言うがと。じゃあ遅いわ俺。俺エロくねえわじゃあ。ね、拡張戦士エロくなかったわじゃあ。137番さん、あれ聞き間違えてるぞ、小さい頃虐待されてただってって書いてあるけど、なあどっからそれ聞いたのそれ、どっから聞き取ったのそれは。わかんないけど、小さい頃虐待されてた、してねえしてねえっつって、うちねものすごい放牧っていうね、なんて言うんでしょうかね、好きなこと勝手にやればいいじゃない、でも別にほとんどなんつうのその代わりあんまり干渉しないけどっていう、でもちょっとはまあ親だし金出そうかぐらいのトーンなんですよ確か。でも後で返してねっていう、だとりあえずまあこれやりたいんだけど、まあやればいいじゃないと。まあ好きなようにやればいいじゃないってね。そうでまあ金は出すわとね、で後で返してっていうやつですね本当にうちは。だからね適当ですよ。で138番さんで、拡張戦士はエロいって聞いたよ、間違いないって言ってた、誰が言ってたんだ。で、あ、139番さん、あ、でもね、俺とは違うね、俺はもうほぼ強制的になんかやられたっていう感じだもん、別に自分は望んでなかったもん絶対。139番さんは、自分も小さい頃スポーツ狩りというのがかっこいいもの、なんつうの、スポーツって書いてるからね、わかんないけど。ガリはもういいんだよ。てかもうだってガリっていう字がメリって読めんもんだって。スポーツメリっていうね、わかんないけど。何言ってんだろう俺。で、ね、かっこいいものだと思って実際やってもらった時にあまりの短さにショックで大泣きした覚えがあると。意味がわかんねえよと。どこがスポーツなんだと。レッスン読み。140番さん、性的虐待、拡張かと。俺やられてたんだ。あー 根っこの方にあるんだな、俺何か、性的虐待なんて誰が言ったって話ですけど、次141番さんで、好きなこと勝手にやればいいじゃないっていうのに対してですけど、だから雑談ばっかりしたりゲスト放置で喋り続けたりするわけかとゲスト放置で喋り続けたりてかさ、どうすればいいんですか、ゲストを呼んだ場合に。あのフルタイミングをなくしてですね、自分で喋り続けるっていうね、どっかで間作ってやってね、あのどっかで駅を作ってそこの駅で止まって聞きゃいいのに突っ走るんですよ、急行っていうね、各駅になりゃいいんですけどそうすればね、お互いキャッチボールしそうなんですけどね、こっちがいっぱいボール投げてるんですよ、ボール投げてるっていうか、なんだろうな、ボール磨いてるだけかもしれない、投げないでまあいいや、で行こう、画像アップしてるし。さてと、残り5人だから、またこの汚い声の男がですね、おかま声でやんなきゃいけないわけですよ、女ばっかりですから残ってるのが。7話完結で牧百合子っていうのと真鍋明美っていうやつと、8話完結で溝江健三、溝江純子、6話完結で、P13AX あ、ちょっと待てよ、5人じゃないぞ、今数えてるけど、関真理子ってやったっけ、これやってないじゃん、ちょっと待って待って待って、5人どころの騒ぎじゃないじゃん、ほらどっかで数字間違えたんじゃない、これいっぱい余ってんぞ、まだちょっと待って、数える、庄司かな子やってないもんね、多分やってない、で関真理子これで2人でしょ、 P13AX これ3人目でしょ、で俺鳥塚弥生もやってないんだっけ、鳥塚弥生これ4人目でしょ、あれおかしいな、牧百合子5人目でしょ、真鍋明美6人目でしょ、溝江健三、溝江純子で8人でしょ、あれ増えた、どっかでミスってんじゃねえかあれあと8人ぞ、あれまだ91人で92人目じゃないか、どこでミスった、そんなに。で何これ、142番さん、ところで今日ハロウィンだよと、いやだって俺日本人だしわかんねえし、ハロウィンだよって言われても何にもしないもんだって、なんですかで、いさむさんは何人の人にいたずらしたのって書いてあるけど、あの本当にわかんないんですけど、ハロウィンって何する日ね、え生ハゲみたいにかぼちゃかぶって怖い子稲がってやるやつ日何する日、ハロウィンって本当にわかんないんだけど、うん、わかんない、ハロウィンって何するんだろういたずらすんの誰かに、エイプリルフールが嘘ついても構わないっていう日で、ハロウィンはいたずらしても構わないって日ですか、重傷それはまずいよ、無法地帯だぞ。143番さん、実はまだ30人くらい残ってるんだぜと、これ何十何人が最終電車に乗ってんだって話ですよ、わかんねえよこれ144番さん、エクストラステージ来るこれと、てか来ちゃった、ダメだよ、いらないってそのエクストラステージ。ああ145番さん、お菓子くれないと拡張するぞってみんな脅かす日、やればよかったコンビニで、今日コンビニでお菓子買ったんだけどお菓子買った時にそうだ、じゃあお菓子くれないと拡張するぞっつってね、奥に連れ込まれればよかったよ俺。で146番さん、人にいたずらする日だよ、もちろん性的な意味でとね、無法地帯ですよそれで、147番さん、生ハゲおじさんこんばんはと、誰だわかんないけどなんだろう、俺どんどん名前変わるね、本当に安定しないね自分のやつね全然安定しないね自分の名前ね、いいんですけど何でも、知らないもん。とりあえず予定変更です。ですね、残りが8人になっちゃいました。今日は92人目を読みたいと思います。何でしょうか、残念です、がっかりなんですけど、もうちょっとで終わると思う。そう、148番歳、コンビニでやったらテレビに出られるよね、そうそう、ネトラジどころのサージじゃないよ、テレビに出れるよ、 そうテレビに出てもしかしたらもうすごいモザイクかかって、だってもうあれですよあでもあんまりな、なんとか警察24時みたいなのには出ませんね。そこまでのレベルじゃないもんね。ねえ、
ね、こういう風な声で出るかもしれないですね。ハロウィンだからやってみたんですけど、まさか捕まっちゃうとは思いませんでしたっていうね、何でしょうか、わかりませんけど、多分ね、こういった形の声で、まあ地声では多分出れませんわ、そんなのね、まあいいや、ね、けどまあ、いいや。
はい。ちょっとやってみました。最近頻繁に使ってますね。で、149番さんでコンビニで通報しましたと。やれよかったわ。じゃあやってくるか、じゃあっていうね。じゃあ警察のね、交番行って、お菓子くれないと拡張するぞっつって、私たち見通したと。150番さん。いや、脅し文句が拡張するぞなら、いろいろ話題性があるってと。あるね。うん。あるけど、拡張おじさん本当に来たっていうね。ニュースで読まれるかもしれないよ、だって。わかんないけど。お菓子くれないと拡張するぞっていうね。25歳男性っていうね。やばいわ。顔出さないでほしい。それはやだな。151番さん、マジレするとハロウィンはお盆と。お盆、お盆なの、ダメだ、わかんない。これ本当、これマジレスって書いてあるけど。てかマジレス、本当かなこれ。お盆、あ、ミーリかな、お盆ですか。わかんねえわ。ナスに割り箸刺して、牛だっけ、馬だっけ、なんかあれみたいなやつとかやってるんですかね。やってねえけど。で、152番さん、ちゃんと PC とマイク持って行ってなと。どこに、どこに持って行くんだろう、わかんねえよ。配信しながらやれってこと、意味わかんない。で、153番さん、外国版お盆だなと。あー、そうなんだ、やっぱり。へえ。それなのになんであんなさ、お菓子あげなきゃいけないのねえ。わーって来て、しゃあねえな、発火の雨でもいいかっつって、ダメなのかな。発火の雨だったら多分殺されるだろうね。多分生ハゲに殺されるわ。でも何やってんだ。あ、もう読むよ、とりあえず。今日あんまり元気がないから、そんなに喋れないし、いや、あんまりスタミナがないからね、今日はあんまり喋れませんから、だから朗読の方に、はい、行きましょう。じゃあドイツ読もう。っていうか、ほとんど女だったな。本当に。6話完結のやつを全部潰すか、とりあえず。庄司かな子。こいつ、なんだっけな。23時56分の田原町駅。わぁ、随分。これか。全然わかんねえよ、こいつの相手。こいつの相手、矢作博之。矢作博之読んだ気はするけど、どんな話か全然覚えてないよ。まあいいや、ちょうどいいからやろう。114番さんがマジレすると収穫祭と。もうね、わかんない。収穫祭でお盆なんだ。そりゃまあ、ずいぶん2つダブルブッキングっていうね、まあ適当に言ってみましたよ。言いたかっただけです、ダブルブッキングっていう言葉を。じゃあ行きます。23時56分で田原町駅で庄司かな子。ちょっと音でいけ。行きます。木さんが狂っちまった。かな子は向かい側のホームに目をやりながら必死で考えていた。どこか後ろめたさもあるのだろう。矢作は必死で話しかけてくる。次のに乗れば11分の上野発に間に合うと思うよ。乗れば北千住までは10分くらいだから。駅から少し歩くけど、いや、車を拾ってもいい。車なら5分ぐらいしかかからない。半にはつけるな。12時半ぐらいにはつくよ。この根性なしめ、 と、かなこは心の中で矢作を毒づいた。私を北千住に連れて行くなんて、どうしてそんなこと考えるのよ。えい、と、かなこはお腹に力を入れた。矢作を振り返る。もう一度聞くけど、嘘じゃないわね。こんなことで嘘をついてどうする。嘘じゃないぐらい知ってるよ。私がわからないのはあんた自身だ。でもどうしてあの人が、私わけわからないわ。
俺だって同じだよ。ひどい話だ。
ずうずうしいのね、あなたの奥さん。
ずうずうしい。
そうじゃないの、人の亭主を引っ張り込んで。
どっちもどっちだ。神さんも神さんだが、あんたの亭主も亭主だよ。
どういう夫婦なの、あなたたちって。
こっちも聞きたいね。あんたと旦那はどういう夫婦なんだ。
普通の夫婦よ。浮気なんてする亭主じゃなかった。
知らぬは女房ばかりなりってか。
ふざけないでよ。奥さんが誘惑したからじゃないの。
勤勉実直、絵に描いたような人なんだよ、うちの人は。そんな男をたぶらかして。おい待てよ、俺はあんたの旦那に神さんを寝取られたんだぜ。
だから寝取られたのはこっちだって言ってんのよ。
あのね、とかなこはやはりを怒鳴りつけたかった。
女房を寝取られたんだろ。
だったら寝取った男を殺したらどうなの。
そのはずだったじゃないか。
水江さんはうちの人はカッとくるたちだからって言ってたじゃないか。傷害で警察に二度捕まったんだって。
その上すごいやきもち焼きだから、私が浮気したら絶対に相手の男を殺すわねって。
どうしてうちの亭主を殺さないで私を北千住に連れて行くのさ。浮気の現場を私に見せてどうしようってのよ。
これやはりやったかな、これ
やはりやった。
もうなった
てか俺やはりやったかな、全然覚えてねえよ。やはり
やったよね。なんか顔見たことあんだよ。庄司かな子の話を聞いてるとあんまり浮かばねえな、矢作の話が。
いきます。23時57分で田原町駅で庄司かな子、まだ電車が来てないので駅。
どうにかして矢作の怒りをうちの亭主に向けさせなきゃ。
かな子は必死でそれを考えた。
私がこの人と一緒に亭主の前に出て行ったりなんかしたら、何もかもおじゃんになっちまう。
あの人は金玉縮み上がらせて私に許してくれと言うだろう。
矢作にも畳におでこをすりつけてわびるに違いない、そういう人だ。
でもそれじゃ台無しだ。掛け金が全部無駄になっちゃう。そんなことさせるもんか。
一番線に参ります電車、渋谷駅です。
校内アナウンスがつけた。
どうしたらいいだろう、とかな子は考えた。何かうまい手はないだろうか。矢作の家に着くまでに考えなきゃいけない。もう電車が来ちゃう。うちの亭主と溝江さんが裸になってるところなんかにこの男と踏み込むなんてまっぴらだ。
そんなのバカみたいじゃないか。
かな子は大きく息を吸い込みながらガランとしたホームを見渡した。かな子と矢作の他には誰もいなかった。なんだか嫌な感じだった。
教室で会ったんだと思うね、
突然矢作が言った。
何？
他に考えられないからさ。旦那とうちの女房があったのは踊りの教室だよ。
何言ってんのあんた。
浅草と北千住、そんなに離れてるとも言えないが近くもない。出会うチャンスなんて他にあるわけないからな。
バカ言わないでよ、うちの人教室なんか通ってないわよ。
旦那が通ってなくてもあんたが通ってるだろ。
てんてんてん。
何が言いたいのかと、かの子はやはりを見返した。
迎えに来てもらったこととかあるんじゃないか。
迎え？
ああ、教室が終わってさ、あんたが旦那に迎えに来てもらって車で帰るとかあったんじゃないか。
てんてんてん。
どうしてわかったんだ。
かの子はごくりと唾を飲み込んだ。その音がやはりに聞こえたのではないかと気になった。
なかったか、そういうこと。
あったけど。
矢作が満足そうにうなずいた。
な、やっぱりそうだ。その時にさ、旦那はうちのやつに目をつけたってことだよ。
想像なのか、とかな子は少し安心した。別に 水江さんの後をつけていたとかそういうことじゃないらしい。
逆でしょ、
とかの子は怒ったような声を作っていった。あなたの奥さんがうちの人に目をつけたんだ。
似たようなもんだ、
矢作が鼻先で笑うように言った。
これどういう話だこれ。
で次、23時58分田原町駅から稲荷町、庄司かな子。
水江さんに騙されたんだろうか。
かな子は矢作の表情を見てふとそう思った。
あの人調子のいいことを言って、案外うちの亭主と最初から。
絶対にありえないことではなかった。自分の計画にばかり気を取られていて、そんなことは思ってもみなかったが、あの水江にまんまとしてやられたのではないだろうか。
つまり例えばうちの人と水江が以前からできていたとする。ああいう男だからだんだん弱気になって、水江にもう会わない方がいいんじゃないかとか言い始める。そこで水江は一向を案じる。
私に近づき自分の夫がどんなにひどい人間かを話す。そういう打ち明け話を聞かされれば、私だって自分のことを話さないわけにはいかない。
不満を人に聞いてもらうのはそれだけで快感だ。
私と水江はどんどん仲が良くなっていった。
電車の接近する音が次第に大きくなり、かの子は小さく息を吸い込んだ。なんだか余計に腹が立ってきた。
私はあの日水江に、うちの人が死んじゃったらいいのにと言ってしまった。
水江は驚いたような顔をして、本気？と聞き返した。
私はうなずいた。
電車が入ってきて目の前に止まった。開いたドアから矢作が乗り込み、かの子の方を振り返った。
かの子は矢作の後に従うようにして電車に乗り、前の方の座席へ移動した。
そう、もしかしたらあの時私はすでに水江の罠にはまっていたのかもしれない。水江は本当に死ねばいいと思っているならと前置きして、私に今度の計画を話したのだ。
シートに腰を下ろし、かの子は膝に乗せたバッグの口を握りしめた。隣に座った矢作の尻が腰に当たり、かの子は座る位置を少しずらせた。
てんてんてん。
さらに矢作が腰を押し付けてきたのを感じて、かの子は一瞬戸惑った。
何この人。
矢作はかの子に腰を密着させたまま、そしらぬ顔で広告に目をやっている。
このバカ何のつもり。
顔はそしらぬふりをしているが、魂胆は見え見えだった。
バカにすんじゃないよ。
ドアが閉まって電車が動き出すと、かの子は矢作を睨みつけるようにしていった。
一番後ろなの。
矢作がかの子を見返した。
一番後ろがいいの。
上野は後ろがいいんだ。後ろが改札だから。
ああそう、
とかの子は矢作から目を背けた。
こういう男か。
かの子は気持ちの中でふっと笑った。
じゃあもっと単純かもしれない。そういうつもりならやりようもあるってもんだわ。
のどいた。つい23時59分田原町から稲荷町で庄司かの子。なんとなく矢作が落ち着きをなくしているように思えた。中吊り広告に目をやったり、前の車両の方へ目を向けたり、肩の上で小さく首を回したりしている。腕組みをして怒ったように表情を歪ませた。その肘が電車の振動に合わせてかの子の腕に押し付けられる。
粗暴で単細胞でおまけにバカか。
かの子はやれやれとため息をついた。
頭の中で考えていることがこの人全部表に出ちゃうんだ。単純極まりない。つまり水江さんとうちの亭主ができちゃって、その仕返しに私をっての。バカだね。そんなこと期待してるのか。どうしようもない。
ただ気をつけなきゃいけないのは、こいつはバカで単細胞だけど高校生の男の子とは違うってことだ。頭に血が昇ると手がつけられなくなる。警察に捕まるような暴力も平気で振る。
そこが利用できるわけだけど、同時に一番気をつけなきゃいけないのもその点なのだ。
腹をすかしているライオンの前に餌を投げ出そうとして、自分が食われちゃ何もならない。
そう、調教師のようにやらなきゃいけないんだ。
かの子は膝の上でバッグを握りしめた。 水江さんはこの人がやきもち焼きで浮気が見つかったら相手を殺すだろうって言った。なんとなくそれで矢作は水江さんに惚れ込んでるって思ってた。そうじゃない、このバカは手に入れた女には餌をやらないタイプだ。つまりその辺にいくらでもいる男と同じだ。女房に浮気されて相手を殺すとしたら、それは自分のメンツを潰されたからだろう。やきもちじゃない、恥をかかされることがこの手の男は一番嫌いなのだ。小さい男ほど、バカな男ほど恥をかかされることを嫌う。だから一番重要なのは、うちの亭主に恥をかかされたということを徹底的に分からせてやることだ。鼻くそ扱いされたということを分からせてやることだ。うちの人とっくにいないわよ。そう矢作に声をかけた途端、車内アナウンスが次の停車駅を告げた。
何？
と矢作がかな子の方を向いた。もういないんじゃないの？
矢作はかな子の方へ顔を寄せてくる。いない？何が？
亭主。
何を言ってんだ？
かな子は首を振った。深呼吸を一つしてよく聞こえるように矢作の耳元へ口を寄せた。胸が肘に当たった。まあいい、サービスだ。今言ってもうちの亭主帰っちゃってるんじゃないのってこと。
矢作の表情が急にこわばったように見えた。てんてんてん。
自分の言った言葉の何が矢作を刺激したのか、かの子にはよくわからなかった。
まだ何も言っていない。お前は鼻くそ扱いされているなんてことはまだ一言も言っていない。
電車が駅に滑り込んだ。矢作がいきなり後ろの窓を振り返り、ホームに目を走らせた。電車が停止しても矢作はホームを振り返ったままだった。チャイムが鳴ってドアが開いた。
どうしたんだろう
と加奈子は矢作を見つめながら思った。
熱に。
よし。言います。24時ちょうど稲荷町駅、庄司加奈子。首をねじるようにして矢作はホームに目をやっていた。加奈子の頭越しにただじっと車窓の向こうを見つめている。
どうかしたのだろうか
と加奈子はまた思った。突然矢作の気持ちがどこか別のところに行ってしまったように思える。なぜだろう。電車のドアが閉じると矢作は憤慨したように鼻を一つ鳴らした。
何、どうしたの。
ようやく顔を戻した矢作の目が合い、かな子は聞いた。
いや別に。
矢作の答えはそっけない。
なんか私変なこと言った、
まあ、そうじゃない、ちょっと考え事をしてただけだ。
お前には関係ないと言った口調で言い、矢作はかな子から目をそらせ前を向いた。視線を電車の床に据えたまま黙っている。
何を考えているのだろうとかな子は少し不安になった。
さっきまではかな子に体を押し付けるようにして見え見えの態度をとっていたくせに、それが突然消えてしまった。まるでかな子が横にいることすら忘れてしまったようにも思える。
私の言葉が原因でないとするなら、何が矢作を寡黙にしてしまったのだろう。この男はさっきずっとホームを見つめていた。誰かいたのだろうか。
かな子は意味もなく車内に視線を巡らせた。稲荷町から乗ってきたらしい男が車両の一番後ろに立っていた。赤と緑の派手なジャケットを着込んでいる。どこかの芸人だろうかとかな子は思った。矢作に目を返した。彼はまだ床を見つめている。その顔を覗き込んだ。
ねえ、怒ってるの。
聞くと矢作はぎくりとしたような表情で首を振った。
怒る？
別に。
やれるだけやってみようとかな子は思った。うまくいくかどうかわからなくなったが、とにかくこの男を焚きつけてみる。
焚きつけてみることだ。
まあ怒るのも無理ないわね。あなたにしてみたら完全にコケにされたってことだろうし。
コケ？
矢作がかな子に顔を向けてきた。
やっぱり
とかな子はお腹の中で うなずいた。こういう言葉がこの男には効く。
私にしたって同じことよ。私はあなたの奥さんにコケにされたわけだし、あなたはうちの亭主にコケにされた。
かな子は自分でもしつこいと思うぐらいコケを連発した。
怒らせることだ。この男を怒らせて、その怒りをうちの亭主に向けさせるのだ。水江さんが何を考えているのかはわからないが、彼女のことはその後の問題だ。
何が言いたい？探るような口調で矢作が言った。
何もかにもないでしょう。これだけバカにされて締め殺してやりたいわよ。
てんてんてん。
矢作の目が微妙に揺れたのをかの子は見逃さなかった。手応えがあった。そう、こういうバカな男にはこちらからヒントを出してやることも必要なのだ。追い打ちをかけるようにかの子は畳みかけた。どうするつもりなのよ。
どうするってなんだよ。
決まってるじゃないの。これからあんたの家に行くんでしょ。そこに奥さんとうちの亭主がいるわけでしょ。まさか二人がイチャイチャしてるのを見物に行くんじゃないでしょうが。
矢作の顔に薄い笑いのようなものがよぎった。その笑いは瞬間的に無表情な目の奥へしまい込まれたが、かの子はその一瞬の笑いがゾッとするような冷たさを持っているのを感じた。
もう一押しだろう。もう少しでこの男は切れる。無論今ここで逆上されては困るが、この火種は消さないようにしておかなければならない。笑われてんのよ。奥さんとうちの亭主二人して私たちのことを笑ってんのよ。うちの亭主のことだから絶対奥さんに聞いてるわね。旦那とどっちがいいかって。
どっち？
矢作が眉間にシワを寄せた。かの子は涼しい表情を作ってうなずいた。奥さんの答えは決まってる。もちろん亭主よりずっといいって。
矢作が口を開いた。しかしその口からは言葉が出てこなかった。アナウンスが間もなく上野でございますと告げる。
かの子は矢作の反応に満足した。これならうまくいくかもしれない。
で、158番さん、そういえば今日は早く来たからあと3時間くらいできますよねと。
3時間くらい。ちょっと待ってよ、いつもより長えじゃねえか。それじゃ。
で、159番さん、おっちゃんはファイナルポッポでかなり朗読レベルが上がったよなと。
ああ、まあね、あの元々がクソだったから、まあもうちょっとはね、良くなったと。
これでも良くなったんだぞと、こんなに噛んだりね、おかも声だ、おかも声ですけど、うまくなったかね、わかんないけど。
さすがに99人、
まあさすがにもう90人近く読んでますから、まあ正確には90人読んでるわけじゃないですけど、でもやっぱりね、そうやって読んでるから少しは上がったかもしれないね。わかんないけど。で、160番さんが何を今更と。
何を今更ってどういうことだよ。あと3時間くらいできますよねに対して何を今更って言ってるんですけど、
で、161番さん、今や朗読組でもトップレベルだなと。
まあ、た
ね、これはどう考えたってもてか、お世辞にもなってないわこれ。俺これでちょっと舞い上がるような自分じゃないですよ。あの、なんつうのかな、底辺で、なんつうの、あの桃鉄で一番最下位なんですが、ずーっと下あるじゃないですか。あれが少しピッて、あの、なんつうの、上に出たっていう感じ。あ、やっとこいつ、あの、なんつうの借金じゃなくなったんじゃないのっていう、ぐらいのレベル。で、162番さん、そんなに変わってないようなと。
言われちゃった
あれでも少しは上手くなってない。これ俺やってる意味がないね、あんまり。まあいいや。でも自分なりには頑張ってるつもりですけどね。でもあんまり、確かにね、自分で上達してるとは、まあ自分では気づかないよ。で、次、24時1分で、稲荷町から上野駅で庄司かな子。てかもう俺限界かな、もう夏の天井っていうね、俺の天井はここだったが、随分低いな。でもしょうがないな、こんな声だし。で、行こうっと。心なしか矢作の足がかな子の太ももに押し付けられてきたように感じた。
いいわよ、太ももの感触くらい味わわせてあげるわよ。その代わりやることはちゃんとやってもらうからね。ぶん殴るぐらいじゃダメなんだよ、うちの亭主。すぐ下手っちまうけどさ、徹底的にやってくれなきゃ承知しないからね。喉を締め上げて息の根止めて、いや、刃物の方が確実かな。首締めるんじゃ息吹き返すことだってあるからね。刃物でその喉をついてやればいい。いっそのこと水江さんも一緒にやっちゃったら。あんたをコケにした女でしょ。私もコケにした女だ。両方いっぺんにやっちゃえばいいのよ。あんた電話かけてきたのいつだっけ。
聞くと矢作が視線をよこした。
電話？
私にかけてきた電話。
ああ、と矢作が腕の時計に目をやった。11時ぐらいか、ちょっと前だったかな。
だとしたら1時間ぐらいは経ってるわね。
ああ、だから？
だからじゃないわよ。それうちの亭主があんたの家に入ったばっかりの時？それとも入ってから時間が経ってたの？
何が言いたい？
矢作が探るような目でかなこを見つめた。ふうとかなこはため息をついてみせた。頭悪いなこの男。踏み込むつもりならうちの亭主が帰った後じゃ何もならないのじゃないの。
なあ、そんなことか。
まだいるって確信があるの？
なあ、まだ真っ最中だよ。言って矢作はにやりと笑った。
どうしてわかんのよそんなこと。
神さん、すぐに始めるような女じゃないってことさ。段取りがあるんだ。あんたの場合段取りが必要なのかい？すぐさまべちょっとやっちゃう口かよ。てんてんてん。
ニヤニヤ笑いかける矢作の顔になんとなくゾッとした。言い返そうとした時、電車が上野に着いた。矢作が立ち上がる。かのこの膝をかすめるようにしてドアに進んだ。かのこは小さく息を吐き出してシートから立った。ドアが開き、矢作はそのまま電車を降りた。
上野でございます。この電車渋谷行きでございます。
アナウンスを聞きながらかのこは矢作に続いてホームへ降りた。入れ違うようにして長髪の男と中年の夫婦が電車に乗り込んでいった。夫に続いて電車に乗る妻がため息をついたようにかなこは思った。矢作の後に従うようにしてホームを歩き始めると、その途端に矢作が後ろを振り返った。てんてんてん。驚いてかなこは足を止めた。矢作は降りたばかりの車両の方へ目をやり、ニヤッと笑ってかなこを見返した。
何を
言うと、矢作がかなこの肩に手を回してきた。てんてんてん。振り払うべきだろうかと考えているうちに矢作が歩き始めた。なんとなく肩を抱かれて歩く格好になった。
はい、ドア閉まります、
アナウンスが言った。最後尾のドアの前に若い女が立って前方の階段を見つめていた。
わかったわよ
と、かなこは腹を据えた。計画が決まった。
あんた、私とやりたいわけね。せいぜいそう思ってなさい。私とやれると思って、それで結局やれなかったら、あんたその瞬間に切れるね。で、その怒りをどこかにぶつけたくなる。どこって決まってるわよね、私の亭主。腹いせに亭主を殺してちょうだい。水江さんはどっちでもいいわ。
かなこは肩を抱いている矢作の方へ、ほんの少しだけ体をすり寄せてやった。階段を見つめていた女が突然その階段に向かって走り出した。なんとなくその女を眺めながら、かの子は矢作と共に階段へ足を進めた。矢作の手が腕の脇を滑り腰に回ってきた。終わり。
結局どうなっちゃうんだろうっていうところで終わりだよ、これ。これ何つうの、電車降りちゃうと終了っていうやつなんで、だからダメなんだよね。うん。そうそうそう。わかんないんだよね。ご想像にお任せしますわ。で終わっちゃうんですよ。で、レッスン読み163番さんで、朗読のうまさと声は別。まあ別だけどね。でもある程度セットのところないっすかね。やっぱり声を出して読むっていう以上は、声っつうのはね、素材はやっぱり大事じゃないのと思ったりするけど、やっぱりね、なんつうのかな、うーわっていう声でやられたらあんまり耳障りだよっていう風になんじゃないのだって、ね、と思いますよ俺は。で164万さん、またこんなまたこんな点点点なんですけど、っていうか俺矢作やったよね本当に。俺全然覚えてないわ矢作。 同じ6話だよね。今庄司かな子やったから、あと印つけるけど、やはりやったよねこれね。やはりやはり同じだよね、6話完結だから、やはりやったよねこれ。多分俺相当初めの方にやったかもしれないな、やはり覚えてないわ。こんな話あったか。ダメだ全然覚えてないわ。新鮮で、165番さん、個人的には演技力と朗読のうまさも別に感じる。演技力と朗読のうまさ、はあなるほど。難しいね、いろいろね。それは全部自分ないですけどね。いいんだいいんだ。で次、さすがに別のやつやろう、残り8人でちょっとへこんでるから。で、92人目終了で残り7人。んで、あとは、じゃあ、もう男潰すか。もう全部女にしちゃおうか、残り。きついわ。真鍋明美ってやつやってみるかな。ね、24時5分で赤坂見附駅。24時5分で赤坂見附駅って、だから、ちょっと待ってよ。赤坂見附か。ここにいる、女だ、こいつか、こいつだ、こいつはなんだ。とりあえずやってないな。ていうか目なんだこの顔は、不思議な顔だ。目が外向いちゃってんのか、これ目なのか、なんだろうこの顔。左右対称。じゃあ行きましょう。真鍋明美、24時5分赤坂見附駅スタート。何話完結だこれ。7話完結いきます。半ば駆け足でホームの一番端まで歩き、明美はまた自分の後ろを振り返った。てんてんてん、気配が消えていた。先ほどまでずっと明美の後ろを歩いていた男の気配がどこにもなくなっている。振り切ることができたのだろうか。その自信はあまりなかった。浅草行きの電車が目の前に停車してドアを大きく開けている。その一番先頭の車両だ。ドアをくぐろうとして明美は再び後ろに目をやった。ホームは閑散としている。利用客の姿はほとんどない。いつ発車するのか、まるで明美が乗り込むのを待っているかのように電車はドアを開けたまま止まっていた。振り切れたとしてもアパートへ帰ればまた同じことだ。明美はバッグを胸に抱きしめるようにして肩をすぼめた。あいつはアパートを見張っている。この2週間ずっとそうだったように、今夜もあいつはコンビニの脇から明美の部屋を見上げているに違いない。やだ、もうやだ、たまらなかった。こんな恐ろしい目にどうして会わなきゃならないんだろう。あんな変質者にいつまでつきまとわれなきゃならないのか、神々なのか。電話のベルが怖くなった。ノックの音が怖い。郵便物を開けるのが怖い。部屋へ入るのが怖く、そして部屋を出るのが怖い。明美は開いたままのドアから電車の中を見た。乗客の数はさほど多くなかった。とにかく乗らなくちゃ思ったが、明美の足は凍りついたように動かなかった。バッグの音が随分明るいからなんか変な感じ。次、24時6分で赤坂見附駅で真鍋明美再び電車の中を伺う。まさか先回りして。その可能性は十分にあると明美は思った。改札を抜けた時も背中にはっきりと視線を感じていたのだ。あいつはずっと後をつけてきていた。あの男のことだ。明美がこの電車の先頭車両に乗ることも知っているかもしれない。
赤坂見附から乗るときはいつも一番前の車両に乗っているし、それは調査済みというわけだ。だからホームに入ってあいつはすぐに最後尾から電車に乗り込んだ。そのまま車内を歩き、明美を追い越して先に先頭車両へ入る。そういうことかもしれない。しかし明美はあいつの顔を知らなかった。あいつはいつもコンビニの脇から明美の部屋の窓を見上げている。でもあの一角は暗い。いくら目を凝らしてみてもあいつの顔は見分けられない。てんてんてん。電車の中が妙だった。嫌悪感を抱かせるようなジャンパー姿の男が車内を歩いて斜め前の床にしゃがみ込んだ。その床にはスーツ姿の二人の男がへだり込んでいた。泥酔状態の片方をもう片方が床の上で抱え上げている。なんだか雰囲気が怖かった。3番線停車中の電車、浅草駅、本日の最終電車でございます。駅のアナウンスに明美はギクッとして顔をホームへ返した。ホームの向こうから若い数人の男女が口々に何か叫びながらこちらへ向かって走ってくるのが見えた。明美はなんとなく体をすくめた。はい、浅草駅最終電車、ドア閉めますからご注意ください。せき立てるようにアナウンスが言う。走ってきた男女が明美の後ろを通り前のドアへ飛び込んでいった。はっとして明美はドアの内側を振り返った。先ほどの酔っ払いを両側から抱えるようにしてジャンパーの男とスーツの男がホームに降りてきた。てんてんてん。明美は思わず体を引いた。男たちが降りるのと入れ替わるようにして明美は電車に飛び乗った。なんとなくその場を動くことができず、ドア脇の手すりにつかまったままホームの男たちを見返す。スーツの男がホームを向こうへかけていった。泥酔した男を両腕に抱えてジャンパーの男がホームにしゃがみ込んでいる。浅草駅最終電車です、お乗りください。そのアナウンスにつられたようにしてジャンパーが明美の方へ目を上げた。てんてんてん。慌てて明美は男から目をそらせた。車内は空いている。座ろうと思うのだが振り返るのが怖かった。振り返った時、自分を見つめているあいつの目があったら。ああ、浅草駅、ドア閉めますからご注意ください。遅れてきた乗客がいるのだろう。アナウンスがしきりに乗車を呼びかけている。ドアはなかなか閉まらなかった。首筋に息を吹きかけられたような悪感を覚えて、明美は自分の後ろを振り返った。166番さんです、呼び。女の子してあくびさんにやってもらうとかはなしで。呼ばない別に、やるよ。つかこんな声でもね、いいならやるよこんな声でいいのならやるさ、やってやるさ、で24時7分赤坂見附駅で真鍋明美。てんてんてん。気のせいだったのだろうか。明美の後ろには誰もいなかった。ぐるりと車内を見回す。斜め前のシートには女性一人と男性二人が座っている。中央のドアの付近には先ほど駆け込んできた男女のグループが固まるようにして占領していた。てんてんてん。ふとその男女グループの向こうに座っている男に明美は目を留めた。あの人。その時ピンポンピンポンと発車のチャイムがホームに鳴り響いた。同時に明美の背後でドアが閉まる。ゆっくりと電車が動き出した。明美は反射的にドアのガラス越しにホームへ目をやった。って何か落ちたなんだで、続き、もう一回明美は反射的にドアのガラス越しにホームへ目をやった。先ほどと同じ場所でジャンパーの男が酔いつぶれた男を抱えていた。
ホームが黒い壁の向こうへ去ると、明美は再び車内を振り返った。なんとなく体を縮こませながら、かみかみながら脇のシートへ腰を下ろした。そのまま男女グループの脇から向こうに座っている男の方を伺う。座ってしまうと、ほとんど男の姿は手前の男女の影に隠れて見えなくなってしまったが、彼らの脇からほんの少しだけ男の肩筋が見えている。男は膝の上に乗せた黒いものを眺めていた。ちらりとしか見えなかったが、パソコンだと直感した。腰を下ろしているためにその身長はわからないが、かなり大きな男だということは想像がつく。体は大きいが、その顔はどこか子供じみた印象を与える。
あいつじゃないだろうか。
毎晩コンビニ脇の暗がりから明美の部屋を見上げている男。明美は体を固くしてそっとバッグを胸に抱きしめた。最初は単なる間違い電話だと思っていた。
もしもし。
コードレスの呼気を取り上げても向こうは無言のまま。
変なの
と思いながら受話器を戻す。そんなことが 2,3 日続いた。そして2週間前の夜、明美はあの男の存在に気づいたのだ。あの晩、明美は部屋を暗くしてテレビを見ていた。そこにかかってきた例の無言電話。
もしもし。
返事がなく、またかと思いながら明美は呼気のスイッチを切り、何の考えもなく窓へ歩いた。カーテンを細めに開けて道路に目をやった。てんてんてん。道路を隔てたコンビニの緑電話の前で、背の高い男が受話器を耳に押し当てていた。ふと明美は自分の手のコードレス本を眺めた。その途端また電話がプルプルと呼び出し音を鳴らし始めたのである。えっと思いながら、明美は外線ボタンを押してコードレス本を耳に当てた。
もしもし。
相手は何も言わない。そしてその直後、決定的な光景を明美は見た。コンビニの前で電話をかけていた男が受話器を耳に当てたまま後ろを振り返り、明美のいる窓を見上げたのだ。
もしもし。
明美はもう一度言った。するとその瞬間に通話が切れ、同時に背の高い男は受話器を電話へ戻してまたこちらを見上げた。てんてんてん。明美は電話のボタンを押してコードレス本をカーペットの上へ放り出した。目はコンビニの前から離せなくなっていた。カーテンの細い隙間から背の高い男を見つめる。ちょうど街灯が男の手前にあって、かえって男の姿を見にくくしている。顔がよくわからなかった。しかし男がこの窓を見上げていることだけははっきりとわかる。
あの人何？
お待たせいたしました。突然の車内アナウンスに明美はドキッとして顔を上げた。A 団地下鉄銀座線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車、浅草駅最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意ください。明美はバッグを胸に抱いたまま、また男女の向こうを見つめた。男の肩先だけがかろうじて見えている。
あいつじゃないだろうか。
また明美は思った。
ずっと私につきまとっている男、あいつじゃないのだろうか。
その疑惑が急激に膨らみ始めた。で、いきます。次。24時8分、赤坂見附から虎ノ門で真鍋明美。はっとして明美は自分の膝の上へ視線を落とした。不意にあの男がこちらへ視線を送ってきたからだ。
目があった。
胸に抱きしめたバッグの口を握りしめ、小さく唇を噛む。ゾッとするようなざわめきが背中を伝い上がる。
やっぱり間違いない。あいつだ。この半月ずっと明美の後をつけ回し続けているあの男だ。
って自分でずっと明美っつうのこいつ。続き。
やだ、どうしたらいいだろう。 隣の車両に逃げる？いや、そんなことをしても何もならない。走っている電車の中で逃げることなんてできないし、もし逃げられたとしてもあいつは私のアパートを知っているのだ。次の虎ノ門で降りてしまおうか。いや、それはもっと怖い。こんな時間に虎ノ門で降りてどこへ行けばいいかわからない。知り合いがいるわけでもなく、あてもなく 歩ける時間じゃない。そんな道を追いかけて来られたら最悪だ。どうしよう。
恐る恐る明美はまた目を男の方へ向けた。男女のグループの陰に隠れて、男は肩先だけを明美の方へ見せていた。てんてんてん。
一体いつ頃からなのだろうと明美は考えた。あの男が明美を監視し始めたのはいつ頃からだったのだろう。コンビニの前に立っているあいつを最初に見たのは2週間ほど前だったが、無言電話はそれよりもっと前からかかってきていた。手当たり次第にかけまくったようないたずら電話ではない。あいつは明らかに最初から明美にターゲットを絞って無言電話をかけ続けていたのだ。
どうして冗談なのよ。
目の前のシートで女性が声を上げて、明美はそちらへ目をやった。3人が腰掛けた両端で女性と男性が言い合いをしているようだった。真ん中に座った男性は何か真剣な表情で前方を見つめている。ちょっと奇妙な雰囲気だった。
冗談じゃない。
彼女の言葉を受けて明美もそう思った。
どうしてあいつは私を付け狙うのだろう。どこで私のことを知ったのだろう。例えばこれが以前付き合っていた男が未練がましくというならまだ納得もできる。あるいは同じ会社に勤めている男が一方的に明美のことを好きになってということなら想像がつかないわけでもない。でもさっき一瞬見た男の顔には全く見覚えがないのだ。一体どこで私の顔やアパートや電話番号を知ったのだろう。そして多分名前も。
ゾッとして明美は首をすくめた。
一体何が目的なのだろう。無言の電話をかけてアパートの部屋を監視して後をつけ回してどうしようというのだろう。冗談じゃない。私にはこんなことをされる覚えはない。更新所が私の
何これ素行調査、素行調査、素行ではないか。素行ダメだ、漢字弱すぎる。あんまりな、本読んでねえしな最近。こっちやってるから余計そこだったな。そこって聞いたことあるしな、しかも。で次
更新所が私の素行調査をやっている。そんなバカな更新所の人間が無言電話をかけたりするものか。あいつは変質者だ。どうしようもない男のクズだ。
明美はまた男の方へ目をやった。変質男の肩が男女グループの向こうに見えていた。レッスン読み167番さんで、今聞いた後 I'm KT と、バンワスは愛ちゃんと、だから愛ちゃんじゃねえいやまあバンワスはバンワスなんですけどね、バンワスはバンワスなんですけど、愛ちゃんって、照れますね。まあ照れないけど、じゃあ次、こいつ早く終わんねえからこいつどうなんだこれ24時9分赤坂見附から虎ノ門でマダム焼け、どうなっちゃうんでしょう。いつの間にかグループの人数が減っているのに気がついた。手前に立っている男が変質者の顔を隠してくれているが、電車の揺れがどうかするとその気味の悪い顔を垣間見せたりする。まもなく虎ノ門、虎ノ門です。車内アナウンスに明美はなんとなく時計へ目をやった。もうすぐ0時10分だ。こういう場合やはり警察へ届けるべきなのだろうか。でもどう言えばいいのだろう。知らない男の人が私を見張ってるんです。そう言ったら警察はあいつを逮捕してくれるだろうか。コンビニの前から無言電話をかけてくるんですそう訴えれば二度と電話をかけさせないようにしてくれるだろうか。いやだって
何も証拠がない。
コンビニの前で立っているのは自由ですからね。
そう言われたらどう答えればいいだろう。
無言電話をかけた相手の番号は分かりますか？ナンバーディスプレイの電話ですか？
ナンバーディスプレイの契約なんてしていない。
コンビニの前の電話からかけられたものであるかどうか証明するものがありますか？
そんなものあるわけがない。あいつがかけているのは分かっているし、コンビニ前の緑電話であることも確かだけれど、それを証明するものは何もない。結局警察へ行ったって何もしてもらえないだろう。話を聞いてもらうだけでしかない。
何か実害があったらすぐに知らせてください。
そんなことを言われるのがオチだ。実害があったら？冗談じゃない。私に必要なのは実害がないうちにあいつを逮捕してもらうことなのだ。実害があった後じゃ手遅れになってしまうじゃないか。だとしたら私はどうやってあの変質者から逃げればいいのだろう。このままあいつに無言電話をかけ続けさせるのか。神々なのか。神々だ。このままコンビニの前にずっとあいつを立たせせよ。
ちょっと待って、飲み物飲もう。ダメだね。ちゃちゃちゃってなった。つうかね、本当にね、作業家業っていうかもうダメだ。レッスン日168番さん、愛ちゃんって言われて照れるおっさん、ブエーっとね、ブエーっていうのはなんかバイオハザードの何ですか、ゾンビ風ですよね。あいつね、萌えも言ってるじゃないですか。あいつはね、言ってるよね、あいつらね、萌えってね。ね、だ多分そんな感じだと思う。で、つい、てかね、いいから書かなくて、もう逆に気分がね、へこんじゃうから、へこまないけど。俺そういうキャラだしっていうね、褒められたことがほとんどないや。つかね、褒められるようなことがあんまりないんだけど。で、次いまーす。
だとしたら私はどうやってあの変質者から逃げればいいのだろう。このままあいつに無言電話をかけ続けさせるのか。このままコンビニの前にずっとあいつを立たせておくのか。だってそれで終わるかどうかわからないじゃないの。あの変質者がいつまでも監視と無言電話だけで満足していられるのかどうか、そんなことわからないじゃない。どうしよう。
また明美は男の方へ目をやった。電車がカーブにかかり、前を塞いでいる男たちの向こうにあいつの姿が見えた。てんてんてん。男は膝に乗せたパソコンを見つめていた。キーの上で男の指が忙しく、あ、違うわ、せわしなく動き回っているのがわかる。
何を書いてるのだろう。
異様な雰囲気だった。男はまるでパソコンの画面を睨みつけるようにして指を動かしている。何かに取り憑かれているような感じに見えた。はっとして明美は目を窓の向こうへやった。電車が虎ノ門の駅に滑り込んだ。ドアが開き、脇のドアから男と女が乗り込んできた。先頭の方からもう一人の男が男女に合流するような雰囲気で歩いてくるのが見えた。
このままにしておいちゃいけない。
明美はそう思いながらまた変質者の方へ目を上げた。その時男が顔を上げ明美を見つめた。てんてんてん。気味の悪い顔だった。ドアが閉まり電車が走り出す。そしてその直後、明美はさらに恐ろしい光景を見ることになった。なんとこちらを見つめたまま男がシートから立ち上がったのだ。ねえ。その変質者っていう、こいつが言ってるやつはこの猿顔のやつなんですけど、こいつはね、ずいぶん前に読みましたけど、こいつは知ってる、うん、どんな話だったかね、うん。こいつはちょっとね、普通じゃないんですよね、こいつの話はね、うん、普通のお話ではないですね。ちょっとね、なんだろう、
結構この99人の中にいろんなそのなんつうのかな変な話っつうのかな、元あの猫でなんでか知んないけど起きたら人間になってたってやつがいましたし、ね、夢見ててこの電車に乗り込んでるってやつもいましたし、ね、自分の体に肉臭が出てきちゃってそいつがなんか顔みたいになっちゃってミニーみたいになったってやつもありましたし、だからそういう不思議な話の一人だねこれね、そうそうそう、んで、そうだからねこいつはねかなり早い段階で読んだ気がするなこいつこの猿顔は。で次こいつ何分まで24時10分で、真鍋は24時11分か、あと2話だ。じゃああと2話24時10分虎ノ門から新橋で、真鍋明美、いやだどうしようと明美は身をすくませた。胸の鼓動がさらに激しくなる。恐ろしくて仕方ないのに変質者から目をそらせることができなくなっていた。脅している、あの人は私を脅している、私が怖がっているのを楽しんでいるのだ。次の瞬間明美は息を呑んだ。てんてんてん、男がこちらに向かってきたのだ。長身を誇示するようにしてゆっくりと明美の方に向かって歩いてくる。バッグを出しめ明美は男から目をそらせた。どうしたらいいのだろう、いやだ助けて。逃げなきゃと思った、なのに体が動かない。後ろの車両に逃げるのだ、こんなところにいたらダメ、あいつが来る。しかし立ち上がることすらできなかった。そして男は明美の前に来てピタリと足を止めた。覆いかぶさるように明美の前を塞ぎ見下ろしている。男が言った。明美はその声に飛び上がりそうになった。目を上げることができない。男の汚れた靴が自分の靴の数センチ前の床を踏んでいる。真鍋明美さんですよね。絶望的な気持ちになった。名前を呼ばれた。この男は私の名前を知っている。電話も知っているし、住んでいるところも名前も何もかも知られている。誤解なんです、男は続けていった。僕はあなたが考えているような人間じゃないんです。やめてと叫びたかった。しかし声が出てこない。男の声は低く、まるで粘りついてくるように響く。頭の上から押さえつけられているような声だった。自分の体が震えているのに気づいた。その震えが止まらない。僕じゃないんですよ。真鍋さんのところに電話をしたり、コンビニの前から窓を見上げたりしているのは僕じゃないんです。
やめてください。
必死で喉から声を絞り出した。なのに自分でも聞き取りにくいほど小さな声にしかならなかった。泣きたくなった。泣いたってどうにもならないことは分かっている。だけど泣きたかった。何ですか？男が嘲笑うように聞き返す。明美は懸命に首を振った。
やめてください。
ようやくそれだけを言った。言った自分の声が情けないほど震えていた。信じてください、真鍋さんの勘違いなんですよ。粘着質の声がまた畳みかけるように言う。僕はそんなことをする男じゃないんです。本当です、信じ。持っている限りの勇気を振り絞り、明美は頭を振って男を見上げた。
やめてくださいって言ってるじゃないですか。
ほとんど叫ぶような声になった。編集者はゾッとするような目つきで明美を眺め、そしてその目でぐるりと車内を見渡した。で続き最後、24時11分虎ノ門から新橋駅で真鍋明美。こんな恐怖を味わうのは生まれて初めてだった。真夜中の地下鉄の車内で目の前を編集者に立ち塞がれている。車内には他の乗客もいるが誰も助けてくれようとはしない。それが当然のことなのだろう。この東京で他人のトラブルに手を貸してくれる人間などいない。
それが分かっているからこそこの変質者もずうずうしく明美を見下ろし続けているのだ。
どうしよう。
恐怖でどうかなってしまいそうだった。電車の揺れが時折男の大きな体を明美の方へ近づかせる。いや、この男は揺れを利用してわざとそうしているのだ。
私が怖がっているのを楽しんでる。
てんてんてん。男が頭上で何か言った。しかし電車の走行音に言葉はよく聞き取れなかった。聞きたくなかった。明美は肩の間に首を埋めるようにしてうつむいていた。顔を上げることができない。てんてんてん。また男が何かを言う。やはり言葉は聞き取れない。聞き取れないにもかかわらずその声は低く響く。どこか粘りのあるような低くて不快な声。
助けて。
明美は叫びたかった。一度は叫んだ喉がノリで固められてしまったように塞がっている。バッグを胸の前で抱きしめた手が自分でも情けないほど震えている。また男が口を開いた。ノートパソコンを持った手を目の前に突き出され、明美は思わず体を引いた。インターネットなんですよ、と男は低い声で言った。言葉は聞き取れたが何を言われているのかわからない。小説なんです。嘘じゃない、信じてください。一瞬男の方へ顔を上げ、見下ろしている気味の悪い目と視線があって、明美はまた慌てて顔を伏せた。背筋に寒気が走る。これは小説なんですよ、本当なんです。真鍋さんも僕も実際には存在していないんです。全部作り物なんですよ。男は手のパソコンを明美の顔の前で上下させながら言った。
狂っている。
この男は異常なのだ。もちろん異常だ。無言電話をかけ続け、毎晩コンビニの前から女性の部屋を見上げている男が正常であるわけがない。てんてんてん。お尻の下のシートの振動が緩くなった。スピードが落ちている。そして窓から駅の光が差し込んできたのを見たとき、明美は思わず泣きたくなった。電車が明美の気持ちを苛立たせるようにゆっくりと停止する。ガクンという小さな衝撃とともに電車が止まり、ドアが開いた瞬間、明美は意を決して前に立っている男を突き飛ばし、バッグを抱いたままホームへ飛び出した。そのまま後ろを振り返らず明美は走った。男が追いかけてきているのかどうか、それを確かめるのが怖かった。恐怖が足をもつれさせる。歩いている客にぶつかりそうになりながら必死に階段へ向かった。階段の上り口にたどり着いた時、明美は本当に泣き出していた。終わりです。お疲れさんです。はい、ね、明美勘違いっていうね。え、真鍋明美って俺やった ?169 番さん、今更だがそれ聞いた気がす。あれ、真鍋明美って俺マークついてないよ。だって呼んだマークはついてないよ。だって真鍋明美は編集者の方はやった覚えはあるけど、真鍋明美はあんまり覚えてないんだけど。あれ、真鍋明美って俺やった。うっそ。やったっけ真鍋。うわ、もうわかんなくなってるぞ。あれで、まあいいや、とりあえず読んじゃったし、なんだかんだで。てかさ、もう最後の最後で言わないでっていうね、逆にはそっとしておいてっていう、残り6人、残り6人だ。あー、11時になったからもうやめようかな。じゃあ1時間半ですね。なんだかんだ、まあ読みましたけども。はい。
ね。もう11時過ぎだし、ね、寝ないと、はい。今日は、そうだ。95人目からだと思ってたのに、91人が終わったばっかりで、92人目からだったと。92、93と言ってですね、残り6人。男がもう1人しかいない。一つというか一人、一体はですね、性別不詳なんですけどね。まあ男っぽいような、まあ、容姿にはなってるみたいですけど。困ったね、おい。あと女ばっかりだよ。で、170番さんで、読んだっけか覚えてないなと。うん、てかやってる本人が分かってねえから大丈夫。171番さん、同じの2回やったっていいじゃん。こち亀100巻あったら間違って同じの買うこともあるぜと。まあね、で、そうそうそう、36みたいなやつでしょ。36、36、38、あれ37がねみたいなやつでしょ。で172番さんで、あと3人行こうぜと。あと3人とかもうきついわ。しかも女3連だっていうね。173番さん、11時っていつも1時くらいまでやるじゃないかと。だってさ、仕事なんですけど普通に自分で。174番さんね、仲間、間違って同じの買っちゃってんだっていうかね、俺一回読んだ小説もう一回買ったっつのがあるんですよこれ。やっべえ、これすっげえ面白そうと思って買って、あれやっべえ読んだっていう、重症でしょ。うん、あれ同じ題名のが2つあるぞ、あれっていう、作者が違ったりとか思ったけど同じじゃんっていう大失敗っていうのがありましたね。そう。で、175万さ、まだ2時間もやってないと。なんでいつも2時間もやんなきゃいけないんだよ。もういつもやってんじゃん俺、なんだかんだでやっちゃうんだよね。だけどね、1時間その朗読して2時間食べてたりとかね、するんですよね。平日にもかかわらず俺はなんでそこまでやってんだと、本当に。で、そうだな、あと女しかいないから困ったね本当に。本当にな、女を避けてたかしっぺ返しが来たって感じだよね、ここ。ああ、あとは、関マリコ。関マリコ。鳥塚弥生。牧ゆり子。溝江純子。以上か。女ばっかだ、困ったね、おい。で、177番さん、もう年だから仕方ないよと。はぁ、年だもんね。ほんとに。四捨五入して味噌汁だよ。ていうか、ほんとに嫌だね。もう嫌だね、それはね。きついわ。うん。雑談であと1時間よろしくとか言ってもね。で、178番さん、それあるなって言ってるけど、やつが、俺はない言っとくの。ねえ。で、179番さん、2時くらいまでやろうよ。明日大学2限目からだから。で、180番さんが誤爆をつって書いてあるんですけど、誤爆じゃないですよ、これ。よくある書き込みですよ、こういうの。何時くらいまでやろうよ。明日大学午後からだからって、昨日、書き込みありましたもんだって。保守しただけだよ、だって。誤爆をつっていう保守の仕方がよ、分かりづれえよ。はい、もうハイブローすぎて分かんねえそれ。ふってきて、もうだってそれじゃあさ、誤爆をつっていう保守の仕方はちょっとレベルが高すぎるね。それはちょっと反応できないよそれは。で、181番さん、手術で声帯じって女声出せるようにしたらいいんじゃないと。俺はそこまでしてやんなきゃなんないんですか。じゃあ俺引退。それだったらもう俺下裏に行く裏。
誤爆をつってそういう意味か。本スレの方か。本スレに誤爆したんだ。ああ、なんだ、気づかなかった、ごめん。112番さんが、よしよしと、分かったからと。うん。いいじゃない、こんな撫でてもらって。ねえ。で、114番さんが、はいはい、ワロスワロスってね。115番さんが、言い訳をつってね。うん、俺ほったらかしっていうね。112番さんがね、頑張ればいいじゃん、じゃあ。112番さん、人気が出たよ、ほんと。で、116番さんで、逆に考えるんだ。逆に考えるんだって書いてあるけど、わかんねえ。逆に考えるってどういう意味だ。うん、てかもうやめていいじゃん。本スレに誤爆してるんだよっていうのを本スレに誤爆してんだけど、これどういうことこれ。わかんねえ。はい。もうさ、あまりにも高度すぎて、もうついていけないよ、その技には。本スレに誤爆してるんだよ、つって本スレに誤爆してんだけど、もうついていけない、それは。レベルが高すぎて。それはレベル高いわ。どれだけ誤爆が好きなんだと。ねえ。で、187番さんが、無理すんなって書いてあるんですけど。で、188番さんが、プッと。さすがにちょっとね、本筋に誤爆してるんだよっていう誤爆だもんね、これ。もう、そんなに投下したら。で、189番さんが、今やめたら泣いちゃうんだからと。知らないよ、そんな。泣けばいいじゃないか。ね、俺、あっちゃん泣かしたことあるんだよ。つか、別に泣かすつもりなかったのに。つか、どうなんだろうね。っていうかね、そうそうそう。知ってるかどうかわかんないですけど、自分、本当にちょろっとしか聞いたことなかったんだけど、面白い人いるなと思って、なんつうの聞いたのがですね、ちょこちょこっと録音、数回分録音したのが、すまぬっていう人の配信をですね、たまたまその、まあ、上の方にあるやつをちょっとバカバカって聞いてたりしてたっていうのを話しましたけど、その時に、なんだっけな、ときメモのガールズサイドってやつをやってた回で、すんげえ面白かったんですよ。なんか、いろいろモノマネしながらやってたんですけど。で、あ、これは面白いわと思って録音して、それでお気に入れといて、そしたら、その方がなんか、この前なんつうの、なんか最終回とか言って、録音ね、残ってたんですけど、そしたら、あれは何ですか、あれはネタじゃなくマジでですか、なんかすごいみんな泣いてましたよ、なんか号泣っていう、うん、すごいね。まあ、実際聞いてる方もすごいいたんだけどね、何百、500人オーバーしてたね、確かね、なんか、合計のやつがね、延べで何百人いってたかな、ちょっと忘れたけど、すごいね。最終回っつったら、まあ、本人も泣いてたけど、なんかスカイプで来た、突してきた人もなんかすごい泣いてたよ、なんかすげえと思って、そんなに慕われてね、そこまでねと思ったよ、なんかすげえっていう、普通に。で、次、190番さん、やべえ誤爆したのに今気づいた、釣ってくると、おっさいわそれ、で、191番さん、イサムさんが1時間雑談してくれれば妹の手術が成功するんですと。これ何、医者が聞いてんですかこれ、医者が聞きながらやってんですか、逆に失敗するよね。で、192番さん、今やめたらもう拡張してあげないんだからと。じゃあやめよう、拡張しないでほしい。で、193番さんが、この人手なしと、人手なしって言われたことねえし、ってか人手なしって言うのかな実際、人手なしっていう風な人っているのかな実際。どうなのかね、わかんないけど。ねえ、ちょっとわかりませんけどね。人手なしってね。ろくでなし、人手なしあたりは実際に言う人いるのかな。
194万さん、イサムさんが拡張されて泣いただってと。もう全部くっつけたこれ。拡張されて泣いた、わかんねえわ。拡張されたら泣いちゃうよ。だけど涙が出ちゃう、男の子だもんね。で195万さん、うわ相手はやっぱカマちゃんかと。相手って何、なんだかわかんねえもう。で196万さん、アイちゃんを泣かしたのは誰だと。てかアイちゃんって誰だと。俺さすがにこの声のやつはアイちゃんアイちゃん言ね言われてるのはなんかもういいのそれ。愛をね、じゃあもう大文字の愛にしますか。じゃあで197万さん、人手なしはドラマでしか聞いたことないなと。人手なし、ろくでなしあたりはですね、実際に言う方いるんですかね。198万さん、愛ちゃん泣くなよとね。拡張されたら泣くわな。うん、てか死んでる、拡張されて絶対。てか思い出した、ゲロウジ殺人事件とか書いてるよって言ってた人はもう どうしちゃったんだろうね、もうね。結局やダメかっていうね、やつでしたね。で、199番さん、アイちゃん泣かされたのかかわいそうっすと。アイちゃんって誰、今アイちゃんが一人歩きしてるよどっか、もうわかんないよ。はい、もういいです、もういいです寝ます。自分の停止画像どれだなったと。さすがにもういいんじゃねえの、だってさ俺毎日来てるんだよ、だって偉いじゃん、頑張ってるもんだって。てか、早めに潰したいからもうあれなんですけどね、そうそうだからやってるんですけどどうしよっかな。はい、200番さん、愛ちゃんかと。読みづらいね、愛が細いからね、難しいね。じゃあひらがなで愛って書いて。もうでもおかしいわ、もう自分なんかちゃん付けされるのはやっぱおかしいでしょで201番さん、愛ちゃんイコール拡張戦士イコールイサムさんでしょと。いやまあそうなんですけどね、そうらしいんですけど、でもいいのそれ、ていうか増えすぎですよ自分の読み方を、だってイコールさらにそこにおっさんも入りますよね、そこにおっさん、おっちゃん、生ゲロじいさんとか入りますよだって、なんだっけな、なんかいろいろ入ってる。愛ちゃん、はぁ、なるほど、愛くんそれでいいよはてなって書いてあるけど、愛くん、いやつかつくん付けもおかしいだろと思うよ、てか今更名前変えんの俺もう160回170回ぐらい多分配信してると思うけど、ここで名前変更今更。205番さん、愛おじさんゲロ、全然もう適当っていうね、で206番さん、はいって書いてあるんだけど、小さいあといいなんですけどね、はいって書いてあるんですけど、宇宙人っぽいね、なんかその名前なんとなくその小さい字で書くとね。で さてどうしよう俺もういいよね、とりあえずやったもん。てか最近本当に、そうか、誰もやってねえから俺の聞くしかねえっつうの聞いてんのかこれ、ずいぶん多いなと思ってんの最近。だいたい自分やってる時はちょっとここ最近はあんまりね、なんか自分と被ってすごいあれだっていうのが、でもあったか、でもだいたい自分の方が最後まで残ってたりしたんだよ、同時に消えたりとかしてた。 とりあえず、この辺で、終わりにしちゃおっかなと。剣豪3買ってこようかな、した買ってきたところで別に、何も動画配信とかできませんけどね。はい。なんとなく。あと DS も買うかな。 DS も買ってなんかやるかな。あとそうだね、 DS 買って FF3 やるかな。あんまりすげえ、まあ面白そうだけどね。あとなんだっけ、ドラゴンクエストモンスターズジョーカーだっけ。あれとか、てかドラゴンクエストのモンスターズってやつはやったことないけどね、全然やったことないからこそ逆に興味が、せっかくだからっていうね。あとね、そうそう、ヨーツベの方に逆転裁判4が落ちてたね。あれピンポンピンポンになった。まあ避難所の方に書いてあったから多分ね、あ、来たよ。じゃあちょうどいいからよ、俺やめればいいんじゃない俺。そう、四つ目の方にね、その逆転裁判の4が落ちてた。だから見た、オープニングの体験版部分だけですけどね。驚きくんですか、今度の主人公は。驚きくんが待ったーとかやってましたけどね、相変わらずの、なんかすんげー 髪型の人がね、またとりあえずあれ体験版だからあれ1話目なんだろうけど、1話目のねえ、まさかあいつがという感じがしましたけどね。まあ言わないでおきますけど。なかなか、でもどうなんだろう、どっか新しくなったのかな、ただ本当にキャラが変わっただけっていう雰囲気。まだ体験版ですからね、あれなんですけど、流れが別に、まあ逆転裁判やねって。あとね、カプコンがまた新しいその領域、まあ裁判とかそういうのに行きましたが、今度株のそのトレーディングのやつ来ましたね、確か。株。なんとか旬ってやつ。なんだっけな。相葉旬で、相場って書いて相葉って読ませて、相葉旬っていう名前の主人公の、旬は瞬間の旬。でカプコンからなんか新しいの出るよね、 DS かなんかで。株トレーダー旬だ、新しいそのまた逆転裁判風のなんかキャラクターのやつで、まあ、ちょっとまだ抑えてますけどね、主人公は全然違いますけど。でも雰囲気的になんか逆転裁判の流れがある感じの、今度は株ですよ、株。カーブで勝負するんだと。そうそうそう。ジャンルはアドベンチャーなんだ。DS で出すらしいですよ。カブトレーダー集。面白そう。普通に、てかやってみたいっていうね。だから、どうなんだろう、刻々とそのね、株価が変わっていくから、それをどうやってあれするのか知りませんけど、なんとなくなんか面白そうだなと思いましたね。で、207番さんが終わるとか本気で言ってんだと、これ読んだっけ俺。終わる終わる。で、208番さん、株っつってるけどね、そう、株、マジで。で、209番さん、やっちゃんのリスナー数を超えたら終わりにしようと。アンさん。あちらはすごいです。あちらはヤクザです。拡張組組長。ね、勝てませんよ。そんなね、無理無理。声の質とかキャラクターとか、ね、まず、あと、性別もありますけどね、多分。あと、普通に龍が如く面白いし。俺も見たいし。龍が如くあれ面白いっすね、マジで。なんだろうな。 そうだね、戦闘自体はあんまりそのなんつうの深い感じはしませんね。だけど、今のところ、本当になんつうのとりあえずまあ連打しといてもなんとかなるような感じ、今のところはね。まだ序盤だからでしょうけど、でも基本的に三国無双と同じだもんね。あんまりだからそんなに複雑なね、こと考えないで四角と三角を押してりゃなんとかなるぞみたいな風にはなってたね、とりあえずシフト移動しといて、で末とか使いながらうまくまあ取って、パンチパンチパンチのキックキックですか、タンタンタン、あ違う、4回か、四角4回に三角1回か、うん、タンタンタンタンパンパンつって、ワンツースリーフォー打った後回し蹴りをやって後ろ回し蹴り入れるのかキックコンボとか書いてあったけど確か、あとチャージキックとかあったけど、チャージキックの時に1回あのダッキングするのか、あれダッキングして前に前蹴り出すのかなだからそれで相手のフックかわして前蹴り入れたりできるのかな、それで相手がグッてボディを押さえてる時に A で掴んでヒートコンボかましたりするのかな。とりあえず見てた感じだとなんかそういう風な雰囲気が、ちょっと別にやったことないから何とも言えないけど、見た感じなんかそういう感じがしただ四角四角三角でボディ入れて、あ違う四角三角かでボディ入れて相手がグッてなってる時に丸で掴んで、投げ技やったりとか、そうそうそうまあ三国無双ですね基本的に、L と R とかでねシフト移動してガードしたりとか、するところが今度はまあね、極道の世界ですから当然チャカ持ってたりするわけですわ、絶対後半だったらね、てか持ってない方がおかしいし、初めの方でなんでちゃんと組長とかが素手で勝負してくるのかよくわかんないけど、刀も持って日本刀も持ってなければチャカも持ってねえなっていう、ね、そうだからね、それで海坊主みたいなやつが戦ってましたからね、主人公すごいねっていう。で、レス読み210番さん、おい森、おいでよ拡張の森ですか、おいでよ拡張の森の株取引で大損ばかりしてる俺には不向きそうなゲームだと。いやなんかね多分ね爽快な感じですよ、多分刻々とね変わってくるやつでね、なんかスチールとか使うんだよ多分ね、ドディアディアーンってやると、インサイダー取引っていうね、はい捕まる。で211番さん、こっちはゲスト呼んで対抗だと。ゲスト呼んで対抗か、よーしじゃねえっつうのね、でもねなんつうのオンラインの人だけを出していても縦にはみ出るぐらいいるね今はる簡単にはみ出てるね、全員映ってねえわ、なんかいっぱいいるよ今日、それなのになんつうの、まあねやっちゃんのやってるそのなんつうのねえ龍が如くですか、普通に面白いし、あれゲームがまたね、普通に面白いんで久々買ってやりてえなと思ったもんそう、それ見て剣豪3と、なんで剣豪3やりたくなったかよくわかんないけど、剣豪3と龍が如く、龍が如くの2出るんだもんね、だってね普通に面白い、やってみたいと思ってあとは久々やりたいのは前も言ったけど自分が大好きなゲームでベイグラントストーリーってやつ、エニックスから出た、エニックスじゃねえスクエアだプレステ最後の方の、ゲームで非常に自分は好きですね、世界観とかねキャラクターとかそうだけど難易度が高いんですよ、ゲーム全然やらない人はやんない方がいいっていうようなゲームですね、で、次
212番さんが挑戦する前から無理とか言わないと。
無理だ。
だってこれさ、あり得る？だけどないでしょう。
でも俺あれなんだよね、自分も一回三桁行ったことあるんだよね。俺ね、あのなんつうの、それはバグじゃなくて、
延べリスナー数が3時間ぐらいか4時間ぐらいの配信なのにもかかわらず100人行ったことあるんですよ自分。うん、あの時何が起こったんだろうね。あれもバグってたのかな。わかんないけど、その時自分あのだべってたんですけどね、避難所で確か。あの時何が落ちてたんだろうね、っていうのがありますよ。101人かなんか確か行きました。あの時は絶対何が落ちてたかよくわかんない、すんごいどうでもいい話相変わらずしてたと思うんだけど、うん、で、次213番さん、212がいいこと言ったと。挑戦する前から無理とか言わないと。挑戦する前も何も、だってどう、これではもう今挑戦してる状態じゃねえの、これだってチャレンジ中でしょ、チャレンジ20ヶ月でしょこれ。ねえ、チャレンジ240ヶ月ね、え島次郎がすごいタバコとか教えてくれるんですよ。何ですか、214番さん本職の方ですかって書いてあるけど、本職の方もっと怖いでしょ。215番さん、最近見ないせっちゃんを呼びましょうと。最近見ない、え、やってないの、あれやってなかったっけ、やってなかったかな、あれやってなかったかな。だってせっちゃんどっちかっつうとね、俺思うにね、あれじゃないの、だって裏方なんつうの、裏でいろいろやってるのがスティーみたいじゃん、なんか。俺よりもはるかにそういう感じじゃん、だって。だからあのね、俺も自分もあの配信始めたのは自分のその声とかね、あれでなのが全然ボロボロなの分かってるから、とりあえずそのスタートして、そのね、トリップがつくまで頑張ろうつってやって、で多少すれにその今来たチェッカーとか乗ったら、一応はその実況者っていう形でね、まあ正式にという言い方はなんだかよくわかりませんけど、まあ乗ったということは、まあ下老日のね、実況者としてなったっていう感じじゃないですか。そうしたらね、コラボをちょっとふっかけてみようっていうふうに思ってたわけですよね。何度も言ってますけど。で、それみたいに、せっちゃんもある程度その、そういうふうにやって、そっちの方でやろうかなとか思ってたりしてんじゃないかなと思ってみたりしますよ。あんまりその自分自身が配信することよりも、それをして多少その一応木曜昼配信中ですって書いてあるよ、ほら。だって確かやってたような気したもん。で、216番さん、イサムさんで3桁、それはバグだなと。見桁か。あ、てかね、一回俺300人行きましたからね、バグ300来た、これ。俺、あまりにもびっくりしたんで、プリントスクリーン撮りましたよ。1番だった、1番。トップにいたの、トップ。これが。びっくりでしょ。トップに行ったからね、これはもう、バグでもとりあえず記録に残しちゃえ、つって、撮っといたんですよ。それあるよ、未だにちゃんと。画像残したの。大事に撮ってある。で、実際に、101人っつうのもあったの、本当にね。確か。うん。あれは何が起きたのか本当にわかりますね。で、あ、でもね、その時下老日って入れてますから、それでね、バーンって行っちゃうじゃないですか、どうしても下老日って入れると。だから聞きたくもねえのに拾っちゃってる分っていうのもあんだろうけどね、あんだろうけど熱がありますよ。それが多分相当行っちゃったんですよ、たまたま。タイミングが合っちゃって。そう。だからもう自分はね、下老日って入れないで今やってるわけですよ。もう申し訳ないよ、だって。こんな配信もね。で、217番さんで、101人のファンがいるってことじゃん。いや、あくまでも延べですからね。自信持ってって書いてありますけど、いや、つか、まず、これだけ聞いてくださってるだけでも、まあ、自信ではないです。自信というか、まあ、ありがたいなっていうふうには思います。
自信っていうのはね、相変わらずつきませんよ、こんなの。その自信持ったら逆に良くないと思うしね、調子はこかない方がいいと思いますよ。でも、こいてんだよな、自分な、これな。で、218番さん、101人のファントムかも。だけどね、と。ファントムなんだ、101人。そうか、ね。で、219番さん、これが多分せっちゃんですよ。一応、木曜昼配信中です、だそうですよ。で、220番さん、イサムさん用に136人の最終、何やってんの136人の最終電車だって。増えちゃってやんの。何37人も増やしてんですか。余計なことしなくていいですよ。っていうか大変ですよ、それ。まあ、最後爆破落ちだからなんとかなるってことか。ねえ、わかんないけど。で、そうだね、なんだかんだだべったけど、もういいでしょ。まあね、はい、もういいよ。だって竜ごとやっても、竜ごとうんで、221番さんが、バクテカって言ってるんですけど、余計なことしないでくださいよ。もう136人だって増やさないでください。あと37人どうするんですか。どういう話にするんだよ。だけどで、221番さんで、222番さんで、おーって書いてあるけど、多いよ。つか俺用にとかいいから作んなくて、やっと99人終わったと思ったら、なんつうの、ドラゴンボールみたいなもんじゃないですか。やっとこいつ倒したと思ったら、またでけえのがっていう。ね、止まんねえ、止まんねえっていう、ね。で、223番さん、136人じゃ中途半端か。136万人でどうだと。書いてみろって言うんだ。136万人じゃ、最終電車入んないよ。最終電車にまず。多分押しつぶされてみんな死んでんじゃねえの、一番目で。圧死っていうね、で、次。224番さん、全員始発から24時13分までなと。拷問です。拷問。やっと終われると思ったよ。なんで終わらせるつもりで。そんなにこいつのがやってる朗読が聞きてえかと。ね。もっと上手い方に、もうさ、893人ので、やっちゃんにやっちゃえばいいじゃん、じゃあ。あとなんだ?あと数字の方というのは誰だ?あと数字は誰だ?あとはもう1023人でトニーちゃんとか。あと誰だ?あとは、72人でなっちゃんとか。あとワンちゃんに一人とか。それいいな、それ。羨ましいね。ねえ、シロちゃんに46人とかさ、レイちゃんに0人とかね、意味わかんねえや。225番さん、20階建ての電車かと。20階建て、それ地下鉄じゃねえね、それね。20階建てじゃ地下鉄じゃないね、それはね。てかどうやって降りんの、それ。てか20階一番下の階の人がかわいそうな気がする。なんかわかんないけど、怖いね、その列車ね。そうか、ちょっとすごいの。226番さん、一人ぼっちの最終電車。ワンちゃんがワンだから11ということで、ワンちゃんに一人ぼっちの最終電車っていうね、乗り込んでみたら俺しかいねえっていう、本当にどうなんですか。はい、つうわけで、227万さん、136万人書き終わる頃には余裕で乗れる時代。本当かな、136万人だよ。
爆破落ちだと一瞬で136万人死亡かと。大事件っていうかもう、歴史に残るわ、そりゃ。もう、それはもう、とんでもなく悲惨だ。もう戦争でもこんなにね、死にませんよ、だって。何が起きたんだっていうね。それはやばいわ。うん。で。よいしょ。もうやめます。そう。あれからどうなったのかストーリーがわかんないじゃないですか。だって龍が如く。おい、途中まで見てたのに。進んじゃったら分かんなくなっちゃう。やっぱ自分で買ってやるしかねえかな。あれ戦闘相当大変になるのかね、最後の方分かんねえけど。229万さん、1都市消滅くらいの勢いだからなと。136万人ね。あー、とんでもねえわそりゃ。てか136万人って読んでたら死んじゃうよね絶対。136万人読んだらギネス乗るかね。で、230万さん、見ながら配信すればいいよと。見ながら配信、それはだってやっちゃんに悪いっすよそれ。俺が何、それを見ながら何か言うんですか、ね、悪いでしょだって。で231番さんで、最初にやめるって言ってから1時間くらい経ったかなと。いっけねてへへですよ。相変わらず俺またやめるっつってからやってんね俺。232番さんで、やっちゃんに対抗しておじさんも龍実況だと。龍かおい我れと。ね、拡張組対拡張組ってやつ、ドドーンって、バッチじゃねえや、マーク見せられませんよ。うん、そう VS なんとかってね、囚人番号136番ですけど、っていうか、なんつうの、主人公の方はなんか10年経っても全く不景にもしないし何も変わらないのね、なんかね。うん、俺多分ね、渡里哲也のやってるおじいさんがですね、あれね、ロボットになるんじゃないかと思うんですよね最後。うん、あれ鋼鉄の機械の体を得ると思うんですよ多分。うん、なんかヨロヨロつえついて歩いてましたから、あれは多分改造されますねあれね。多分もう銃弾効かなくなりますよね。おじきっていう、ね。で、233番さん、どうせだから日付が変わるぐらいまでだと。あと15分か。あと15分だったらいいや。234番さん、イサムさんが136万人を日替わりで2000人ずつぐらいゲストで呼べばいいと思うよと。何それ。ね。そんなテレフォンショッキング聞いたことないですよ。2000人ずつだって。2000人ずつってそれさどういうことだと、俺はどこのホールでやってんだと。日替わりで2000人ずつやったとしても136万人ですんげえかかるね。大変だね。もうそれはもうライフワーク、もうなんつうのかな、死ぬまで、やれという形ですかね。で235万さん、2日に変わるまでねと。じゃあもうやめるわ。やつがもういいでしょもう。もうやめるよ。明日はあれですよ、明日はエデンズシフトでゲルちゃんを5人で殴り殺す回を、配信できればと思ってるんですけど。わかりませんけどね、もしかしたら更新がちょっと全然自分のなんつうのかな、本当はまあ12時過ぎぐらいにちょっとエデンズシフト更新してくれればなと思ってるんですけど、ちょっとわかんないけどね。で、そうだなっていうかね、自分が
自分ね、あのミクシーでですね、あのこっそりじゃないですけど、あのネトラジのあのコミュニティに入ってるんですけど、あのあれこの人っていうのいますね、そうそうそう、足跡つけちゃったりしたで、236番さん、2000人ずつならたった680日くらいだよと。たった680日か。じゃああんまりね、あのそんなにライフワークっていうほど、なんつうの、死ぬまでっていう感じじゃないですね。でも2000人ずつだね、死ぬね、無理だそれは無理ですね。2000人ずつってだって1時間で3600秒しかないんですよね、足だけだったらなんとかなりますけどね、136万人の救急電車で、うん、つか俺何やってんの、もうやめていいよね、もうさすがにグダグダすぎだろう、だって、うん、だって自分ももうね眠いもんだって、237番さん、下老日関係者、いや下老日関係者は知らない、下老日関係者は俺は一人しか知らない、あのミクシーでは、あこの人あの人ねっていう、で下老日関係者じゃなくて、でも一応ね知ってる、俺が知ってるだけで向こうは知ってるかどうか知らないけどっていう人は、あでも下老日関係者2人か、2人いますね、2人、俺が知ってる、うん、別にそんなおおおおと思って追ってるわけじゃないからあれなんだよ、うん、2人いて、知ってんのはね、で、あ、うん、だからそう、下老日関係者が2人で、1人、全然そういうのじゃない方ですけど、でも、下老で声は出したことはある方か、うん、そこまで言えばピンとくる方もいるかもしれないけど、うん、まあ、とりあえずそんなもんで、ね、っていう方とかいましたね、と思って、うん、まあ、確かにね、なんだかんだであれですからね、ネトラジのコミュニティは千何百人って登録してますから、まあその中に普通いるわなと、あとはまあ名前変えちゃってるだろうから、もしかして入ってたとしても分かんねえ、うん、自分はそのまんま変えてねえから、すぐ見つかりますよ自分は、その代わり絶対大登録はさせねえっていうねありますけどね、うん、はい、じゃあこの辺で終わりにします、よいしょはいはいと、うん、はい、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います、うん、12時まではやらなかったね結局、うん、やらないでもうここで、うん、終わりにします、それで、さらばと、今日はまあ2時間やったからまあいいでしょうということで、うん、とりあえず99人は残り6人という形になりました、増えました、びっくりです、増えましたよ明日できっかな、今日も無理やりやったような感じはあるんですよね、疲れてるのに、まあ、とりあえずそうだね、明日電図シフトも含めて、1人か2人読めたらなと思いますけどねそうすれば残り4人か、うん、もうちょっとよね、本当にもうちょっとだね、残り4人になったら残り2人まで持ってって次の日2人読むとか、まあ、次回ね2人読んで、で残りの2人どうしようかなその2人はどうしようかな、まあ、P13AX ってやつは最後に読むとして、あとどうしようかな、あとは別に普通のやつしかねえから、まあ、しゃあねえなどなたか読んで、終わりにする、もう取りこぼしとかあれねえよなと思いたい、さすがに、
またなんか言ってくるよ。はい、239番さん、今北産業出た。産業がきちんと産の行くっていう字で産業、珍しい、そうやって書く人、今北産業来たよ。どうなんですか、何か書かなきゃいけない、もう疲れた、やめるでいいですよ。で、240番さん、まだ12時前だよと、どうせ3時くらいまで落ちてるんでしょと。俺ご正気だから3時まで落ちてたら2時間しか寝てね、俺絶対仕事場で倒れるわ絶対。今日も少しフラフラしてたもんな、もうダメだ本当に重症でしょうこいつ、ネトラジ依存症ですよ、配信依存症、もう寝るべきだよ絶対どう考えたって。今から寝たって5時間しか寝れないんだよだって最近おかしいよな絶対俺、やばいわ、99人終えたら90、そうだな、99人終えたら俺 やめっかな配信一回リセットした方がいいかもしれないな自分ね。それで自分がやろうと思ってたやつをどなたかにそのこれあるんだけどやってみないっつって振っといて、でちょっともう一旦去るかねその本当にどうしようかな。241番さん、2時間でも深く寝ればもう満体と。深く寝てねえ絶対そう最近ねちょっとねやばいなと思うんだよね、だから99人読み終えたらその前に言ってた、まあでも企画もあんまりな相手ってあちょっと企画もあんまり、やんなきゃやんなきゃと思ってて全然進んでねえしな、悪いと思ってるのに全然やりませんよ本当に、やってないよ本当、申し訳ねえよ、誰かついてくれる人いねえかな、もうそんな感じだもんな。それでまあたまこれもあれもっていうのは一応用意はしてあるからやろうと思えばできんだけど、そうどうしようかな、なんか他の人にちょうどこういうのあんだけどやってみるっつって振ってみるかな。で自分はもうちょっと一旦、お休みをしてですね、一旦どうかな、ゲロウジスから完全に離れてみるっていうのも面白いかな。ゲロウジスから完全に離れてゲロウジスも効かなくするっていうね、どうしようかなで、レス読み242番さんで、イサムさんは朗読よりおしゃべりラジオの方がいいんでしょって書いてあるけど、いやおしゃべりラジオっていうほど別にね、しゃべりが好きなわけじゃないんですけどね、なんかレスがあるからそれで喋っちゃうだけですよ。別に喋ろう喋ろうと思って喋ってるわけじゃないんですよ、勝手に喋っちゃってるんですよ、いや朗読、いや朗読も嫌いじゃなんつうの、あ朗読というより普通に読みたいだけかな、声に出して別に読むのはどっちでもいいのか、とりあえずあなんか面白い見つけた読みてえなと、でせっかくだからその配信の結果っていう風な形ですかね、読みたいなとは思うんですけどね。243番さん、ゲロウジスから離れてるもゲロウジス10人が聞くと、いや違う違う違う、番組をゲロウジスから話すわけじゃなくて俺がゲロウジスから離れるんです勝手に、だからもう聞かないのゲロウジスのやつをで久々帰ってくるの、そうするとあどんな風になってんのかなみたいな、てかラジからてかネトラジから離れるの全てを、だからメッセもスカイプももうやめて ちょっともうなんつうのかな、違う方向でちょっとっていう風にね、できない。でもいつか離れるもんな。でも、うん、でもいつか離れなきゃいけないわけだもんね。だってずっと絶対ねできるわけないもんだって。だから、うん、今まだしね、あの仕事を始めてまだ自分新入社員だからあれだけど、うん、それでもきついのほっぱらかしてこうやってまた帰ってきてやってるわけですけど、仕事ねそう溜まってるわけですよ、仕事がどっさりと。でもうちょっと経ったらね、そう、そうするともうこれやってる場合じゃねえみたいになると思うんですよ、本当に。そうだからね、どうなんだろう。いやまあね、あんまり、そうだね、いや下老術から離れるっていうのは、いやそういうことじゃなくて、いや俺がこの番組が離れ、この配信のあれが離れるというよりも、なんつうの、自分がただ聞かなくなるってことです。一旦そのなんつうのかな、もうちょっとあまりにもなんつの下老術にもうくっついすぎちゃってるから、もう自分が他のことをほとんどしなくなっちゃってるから、一旦その別のところに触手出すようにね、ネトラジ面白いし、その下老術のやつもあれなんだけど、一旦振り切って、まあでもエデンズシフトはやってるんですけどねせっかくやあれだからね。でもそうするとスカイプ入んなきゃいけないしな難しいな。うん、何かな、また新しい風がね欲しいね。とさすがになんつうのかな、もう百何十回もやらせてもらって、で11月20日には自分は1年間その声出し配信をスタートしてから、あ、声出し配信かいいのか分かんないけど、スタートしてその1年経つわけですよ。で1年で、365日しかねえのにもかかわらず、多分170回とか180回ぐらい多分配信すると思うんですよそうするとですね、だいたい2日に1遍ぐらいのペースで多分あの配信するしてることになると思うんだけど、まあ1日に4回来たりしたりしてるからあれなんだけどね。そこまでやるとですね、なんかちょっとまあ別の、そうですねっていう風に思ったりするわけですよ。うん、やってる方もあれだなぁと思うし、聞いてる方ももうあんまり面白くねえんじゃねえかなと思ったりするんだよな。まあ初めから大して面白くないんだけどで、レッスン読み、244番さんがもう疲れた、やめる、下老術から完全に離れる、そうかと、うん、あまたね、こういう風に書いて、で245番さん、何あと50年後の話してるのと、50年経ってた、俺死んでる、寿命だ50年は俺そこまでね生きてると思えないもん。で、246番さん、下老術から離れる、そういう考えもいいけど、イサムさんの声が聞きたいリスナーは相当がっかりするだろうなと。あー、いるそんな人で247番さん、好きだよって書いてあるけど誰何がわかんないけど、で、248番さん、正直飽きたんでしょって書いてあるけど、飽きたというかですね、いや完全に飽きたらね、もうとっくにやってねえと思うわ。いやだからそうだな、なんだろう、別のコミュニティに入り込んでみるかいや無理だな、なんだろうね、とにかくなんかもうちょっと広げられないかね、なんかね、うまくね、むずいね。 そうそうそう、なんとかいろいろな新しいことできないかな。そうそうそうあんまりあれなんですけどね。で249番さん、やめるなんて言わないでって書いてあるんですけど、あーでもね、まあくるくるくるくる新しい人が来て、で古い人は、まあ、ずっと続ける人もいるでしょうけど、まあ、やめていく人もいますわな。それはなずっとね続けていくっていうのは、と思いますけどねそうだからそうだな、だから何か別のことを始めようか。フラッシュのソフトとか買ってフラッシュでも作る勉強でもしようかな。どうしようかな。でもな難しいんだよね作ってみたいなとは思うんだけど、そうだな、何かまた別のハマるような趣味を何か見つけるかな。そう、まあ1年だ、11月20日まではね、せっかくだからやりたいっていうのはありますよね。1年間やったっていうのがあるからね。そうそうそう、それはあのそこまではやりたいなと思いますけどその後だね、その後まだダラダラとあの配信やるかと、あんまりだからなんだろうな、新しい風がないからもう空気がよどんでくるっていう感じがなんとなくしますけどねちょっと空気の入れ替えをね、と思うんですけど、で250番さんでイサムさんてんてんてんって書いてあるんですけど、で251番さん、まあイサムさんももう30だからって書いてあるけど30じゃないんですけど、まだ中盤なんですけど20代の余生の使い方は自分で考えるといいよと、でも確実にこの毎日配信してることはあれだよね、他のことに支障をきたしてるよね、どう絶対ね、絶対に俺支障をきたしてるでしょ、だっておかしいもんだって、仕事して帰ってきてこれやって寝て、仕事して帰ってきてこれやって寝てだよ毎日ね、なんだかんだで12時超えたけどさ、そうね、だからどっかまあ1年やったら、そうだな、なんかあっかな、結局まだダラダラとやんのかな。でもさ、ずっとダラダラやってももう良くないと思わないだけどと思うけどな、てか毎日やるのが良くねえんだよな毎日やんなきゃいいんだよな普通にな、1ヶ月にね、まあ1週間に一遍ぐらい行きゃいいんだよね、あとは別に他のことを やったりとかね、そうすりゃいいんだよね、わざわざ毎日やることはないんだよね252番さんで自己拡張かって書いてあるんですけど、自己拡張、そうですね、自己拡張ですね、そうですね、自己拡張ですかね、まさに、253番さん、フラッシュ制作を配信すればいいじゃないと、ど下手なやつがやってるのもあれですよ、だってつかフォトショップですら本当にど素人ですからね、使ってるの本当に少ないですからねツールフラッシュアニメーションなら、それほど難しくはないと、そうなの、なんか作ってみたいね、わかんないけどと思うんだけどね、で254番さん、自分探しの旅と、自分探しの旅、あーちょっとなんか北海道とか行ってみようかな、てか今寒いからいいや、早っね、どっかそうだな、今度仙台に行って牛タンでも食ってくかな、
それか福岡行って、博多ラーメン食ってきて、で、なっちゃんにも会いに行くっていうね。今会いに行きますっていう。本当に。で、前ね、あれなんだよね。大阪行く行くって言ってたんだよね、本当はね。で、ジャックンの家に泊めてもらうみたいな話したんだよ、一回ね。それジャックンが本当にいいよみたいに言ってたんだよね。だけどね、本当にいや、その気持ちはありがたいんだけどね、俺がね、実際ね、あれなんだよね。で、255番さん、PC 殴るフラッシュみたいにゲルマン殴るフラッシュ作ってと。いや、だから俺まだフラッシュのソフトねえし、別に。なんでいきなり、誰かそういう技術を持った方とかいるんじゃないですか、もしかしたら。今聞いてる方で、知らないけど。256番さんが体験版で何か作ってみればって書いてあるけど、体験版？え、体験版ってなんだ？あ、体験版があるのか、フラッシュのその作成ソフトの。なるほど。何を作るかね。何がいいかね。やつか、停止画像作るの時と同じように、何かポンと来ないとあれですからね。作ろうと思ってもあんま浮かんでこないんですよね。何かぼーっと見てたりとかした時にカーンってくるんで。で、257番さん、自分探しの旅も未遂に終わったことだし、週7回、8回、7、8回放送にしたらいいじゃないと。週7、8回やってるってことは、日曜日に必ず2回ぐらい行かなきゃいけないのかな。無理。でも実際、あ、やべ、当たっちゃった。でも実際に、あれですよね。自分は多分やってる回あると思うよ。週7、8回。いや、てかもっとあるね、多分。週10回とかあるんじゃない？週9回とか。実際ありそう。10回はちょっとあれかもしれないけど、週9回放送とかあったかもしれないよ、俺。日曜日に2回行ったり3回行ったりしたことありますからね。最近わかんないけど。でも毎日配信してて、日曜日とかそういう時にパパって行った時に多分あると思う。7、8回、9回、いつも本当にそうだね。あとはつか俺何まだ喋ってんだ。俺まだ喋ってた。ダメだ。まだ喋ってた。12時10分だ。12時過ぎてる。なんてことだ。やべえ、結局喋ってたよ。そうだな。車買ってで、車をいじってると。で、帰ってこないっていう。いじるっつってもエンジンいじるわけじゃないですけどね。エンジンなんつうのはいじるね、あれはないですから。その、知識がないし。そうだなぁ。なんとなく自分どんどんそのなんつうのゲロージスから離れていってることは離れていってるんですよね。だって録音いっぱい溜まってるだけで一つも聞かねえもん俺最近。だからスレ見て、あ、やってんだなーっていうのを見て終わりだもん。ほとんど聞かねえ。ほとんどっていうか、だからやっちゃんがやってた龍が如くが久々に配信きちんと見たっていう感じ。他の人のほとんどっていうかもうゼロに近い。溜まってるだけだ。そう、お気に入り登録で片っ端からマウントで入れちゃったりしてるもんだから、いっぱいそういうのはちゃんと録音はするんだけど聞かねえなー。ちゃんとフォルダーに分けてそうやって入れたりはしてるんだけど、 全然聞かなくなっちゃったもん。だ昔みたいなそのモチベーションがないもんね、その維持してないもん、もうボロボロになってる今。やっぱ飽きたのかな。じゃあ258番さん、じゃあ録音やめますかって書いてある。でも何かのきっかけでやっぱり聞きたい時ってあるかもしれないから、撮っといてることは撮っといてる。わかんない。そうだからその辺が微妙なんだよね。完全に別に切ろうとは思ってないから録音はするんですけど、でも聞かないんだよね、うん、別にいやっつって聞かないんじゃなくて、別にあんまりそんなになんかもう行かなくなっちゃったなっていう、いう感じですかね。やっぱ少しは俺かなりモチベーション下がり気味なんだな多分。企画ドバーってやってた時がすごいテンション高い時で、でそのモチベーション高くてあれもやりたいこれもやりたいみたいので、それで自分の時間相当削っても、削ってでもそのなんつうの企画に時間費やしていろいろ、まあ全然ド素人だけど、ノイズカットしたりとかまとめてその切ったり貼り付けたりしてやったりとかさ、で一人ずつ実況者の方に声かけて録音してっていうのはやってたけど、そう今はだからね、それがピークだとすると今もうかなり下の方だね今ね多分。多分そういう感じなんだと思う。だから、でもスレは見るんだよな。スレは見るから流れはそうやって、把握しときたいなっていうのはあるんだけど、あんまよくわかんないけど、誰のも聞かなくなっちゃったな。だから今これやっちゃんが龍が如くやってますけど、これ俺動画配信でリアルタイムで見てないと、録音これ音だけ録音してても聞かないんですよね。そう動画で見てるときはもうそうやって面白いなって見てんだけど、それを録音で聞くかっつうと録音だと聞かねえんだよな。録音はしてんだけどね。そうだね、なんかもう一旦配信を、そうだな、11月20日で11月20日 1周年おめでとう終了っていう、お疲れっていう感じにするかな。それがいいかもな、もしかしたら。わかんないけど、11月20日の時点で自分がどういうモチベーションになってるか、そのモチベーションというかね、感じになってるかわかんないけど、あと1ヶ月ぐらいのね、あと3週間ぐらいかですけど、そこでどうなってるかだな、それによるな。まあここまでやってたし、まあいいかっていうのはあるんですけど、はい。なんだろう、ちょっと頑張りすぎたかな俺。もう8月のその終わりから末からここまでほぼ毎日、まあ1日やらなかったとかそういう風な間を空けちゃったりね、1日だけ、それとも1日ぐらい空けただけで、あとはずーっとやってんですよね。それでなんか燃え尽きたかな俺。もしかしたらそうかもしんない。なんかわーってやっちゃって、っていう感じになったかもしんない、もしかしたら。99人で頑張ったのが効いたねこれ。多分そうなのかな、ちょっとわかんないけどね、そういう感じかもしれない。だから99人で一旦去るのも 燃え尽き症候群。はあ、そんな名前のがあるんですか。でもなあ、これをやらなくなったらやらなくなったでものすごいグダグダしそうなんだよな。そう、また何か新しいの見つけないとなっていうのあるんだよな。何かストレス発散とかそういった新しい趣味ですね。そうだな、何かあるかな。新しい何か見つけないとなっていうのはあるな。このままだとひでえグダグダになる。あの自分のせっかくの休みの日とかがどんどんどんどん、今もそうだけど何か見つけんとあかんな。動画配信という新しい一歩を踏み出そうか。いやー、動画配信するしたいもんがあんまりねえんだよな。うん、そう、あんまねえんだよね。何かあっかな動画配信、なんかあっかなあ、あんまりな。動画配信するんだったら本当にパソコンとか買い替えないとな。マザーボードがもうフリーから、マザーボードフリーし、あと OS をな、2000じゃなくて XP にするのとか必要だろうしな。回線を太くということをしないとできない。今の状態だと絶対動画配信ピアジャスでそのやったことありますけど、ボロボロてか音関連もボロボロだったはずなんですけどね。なんでその辺の調整とか全然あの時分かってないから、もうやるとしたらまたその辺もう試してみないと分かんないな。全然その調整が分かんない。なんかすごいひどかった気がするもん、確か音がピアチアスのやつ自分で番組に乗っけないで自分だけでそうやって聞くってやつをやった時に非常にひどかったですよ確か。で実際に配信の方はものすごい初めの方の声出し配信頃の頃にやったっていうね。263番さん、 OS なら来年1月くらいに新しいの出るけどなって書いてあるけど、そっちにするのはどうなの。それはした方がいいの。あ、自分はあのパソコンあんまり詳しくないから、 OS がその新しいの出たからってすぐそっちに移った方が何かいいことあんのかっていうのがよく分かんなくて、だからある程度普及するまでその前のやつの方がやっぱりいいよっていうね。だからなんつうの、いろんなに対応しててみたいな、とかあるんじゃないのとか思ったりするんですけどそう、だからまだ新しいこの OS のやつは対応してねえとかさ、知らないけどそういうのはないのかな。うん、数がまだ出てねえからとかね。あっかんねえわ、とりあえず。でもな、やっぱり、11月20日まではやって、11月20日まで今溜め込んでるやつを全て吐き出したとしたら、確実に、やべえ、どうしようってなるね、多分。そうだね。新しいの見つけないとあれかもしれないな。ずっとこれやってる場合じゃねえってあるかもしれないわ。で、じゃあいいや、やめまーす。なんだかんだで喋っちゃいました。3時間くらい3時間くらいなりそうです、配信時間が。びっくりです。しかもあの後半ものすげえこのグダグダペースなのにもかかる。久々に趣味ないのって書いてあるけど、
いやー趣味、いろいろあったはずなんだけど、なんかこれやり始めてからなんかこれにものすごい行っちゃったおかげでなんか他のが消え去ったね。なんかこれ何やってたかな今それまで。でもでっかい趣味なんかあったかな。そうなんだよな、これをやってからなんか他のやつが全部パッと消えちゃって俺今まで何やってたか分からなくなっちゃった。こっちに依存しすぎた。だからこれがパッと消えたらいきなり俺なあれっていう風になっちゃうかもしれない。うん、基本的にはそうだな。いや最近本読んでないからまた本読んだりはするんだろうけど、でもあとなんだろう、あとその昔はあのベータテストを片っ端から回ってたりとかしてたのもあったし、だからネトゲやってたっていうのもあったんですけどね、でももう今全然やる気ねえしな。だからあとうまい飯食いに行くとか、あんまりな、だからうん、車いじるかな。265番さん、仕事寝る仕事寝るの繰り返しになるんじゃねと。いやだから、うん、そうなる。いやでもね、今こうやってること自体が本当はおかしいんだ。本当は多分仕事寝る仕事寝るになるよ多分普通。あんまりその平日に趣味入れるってことはほとんどできないはず普通は、うん、自分ちょっとおかしいと思うもん。ここまで毎日間に趣味入れてくっていうのは趣味の時間普通取れないと思う。ほとんどの人仕事やり始めたら取れるのは本当に土日のその休みで、普通の平日はだいたい帰ってきて寝るぐらいしかできないと思う。ほとんどもう趣味の時間なんて1時間取れるか取れないかとかだと思うけど、仕事寝る仕事寝るの繰り返しがだいたい平日 で土日に何か、やりたいことやってまた月曜日っていう形ですかね。だいたい多くの人がそうだと思うよ。しかもそのね休日出勤とかしてね、あれだからそうするともう休みの日も仕事してる人いますからね、普通に当たり前ですけど、だからそう考えるとあんまりね、自分みたいにこうやってやってんのはね幸せもんだよ。こうやってやってんのはほとんどの人だって友達とかほとんどあれだもん、だって残業とかあれで帰ってきてそんな別に趣味に時間かけられないんだよ。ほとんど飯食って風呂入って寝るしかないもん。あの学生時代がおかしいぐらい遊んでたから、遊べる時間があったからそれが一気になくなりますからね。本当に自分のこの、毎日の配信聞いてたら分かんないかもしれないけど、多くの人は多分、できなくなりますよ、普通。うん。たまたま、早く帰ってこれて、上がれて、やるっていうのはあるかもしれないけど、うん。あんまりないと思うけどな。んで、やめるやめる。でも寝なきゃもうダメだ。うん、12時半だし寝よう。はい、この辺で終わりにします。なんかすっげー後半グダグダにもかかるですね、多くの方が聞いてくださってて、切らずにびっくりなんですけど、このグダグダはやべえと思ってたんですけどね。はい、じゃあですね、やめます。お疲れ様でした、ありがとうございました。これ一応、ファイルバンクの方に99人読みましたからね、99人のやつにあげたいと思います。11月20日以降に関してはですねちょっと分かりません、どうなるのか。
もしかしたらマジ引退するかもしれないです。そのなんつうの、配信の方はもうほとんどしねえっていうね。まあ時折やるぐらいで、ものすごいスパンが空いちゃって帰ってくるみたいな、なんつうのやるみたいな感じで、うん、かもしんないです。配信すること自体のそのあれがものすごい頻繁にやるわけじゃなくて、今度ガチャガチャーっと開いて、開いちゃうかもしれない。11月20日以降どうなるか分かりませんけどね、なんだかんだ言ってもしかしたらやってるかもしれないしね、俺の場合。うん、その辺は分かりません。とりあえず11月20日まではなんつうの、自分が、せっかく見つけてきたやつとかをやれればなというふうには思いますけどね。で99人もね、ちゃんと早い段階で終わらせれればなと。11月のそうだね、だから今週中とかに全員終わらせれればなと思いますね、さすがに、うん、まあ終わらせられると思うけどね、このペースでやってたらさすがに大丈夫だと思うけど。でその後、まあ溜め込んでるやつも11月20日ぐらいまでに吐き出すだけ吐き出して、で1周年お疲れっていう、いう形に、しようかなというふうに今のところは思ってますけど、どうなるか分かりません。はい、ということで、この辺で、終わりにします。はい、お疲れ様でした。ほいじゃあバイバイ、いきます。